ショッカー大野の秘密基地へようこそ。来ました、
はい、
石巻へ、
はい、
6月の終わりの週と、はい、7月の第1週と2週続けてね、はい、やっとね、仮面ライダーたちが、
うんうん、
下地の子供たちにね、元気づけられるようにということでですね、
はい、
最初の週は、1,2,3,4,5 6カ所ぐらいかな、避難所を、ね、ずっと回りましてね、で握手して一緒に写真撮ってみたいなね、はい、うん、で、まあ、でも本当子供たちが明るくて、
はい、
うん、なんかね逆に僕らが元気もらっちゃうような、うん、感じだったんですけども、で2週目はね、さらに今度は仮面ライダーショーということで、ちょっと僕らゴールデンウィークとかやってたレッツゴー仮面ライダーショーということで、はい、仮面ライダーオーズと電王と、うん、で仮面ライダー1号と、でショーが終わって握手会が終わって、で、うん、であのショーのチームの人たちはそのまた別のところへこう行ったんですけども、はい、石巻駅前で最初やった時は、はい、その握手会が終わって一応ライダーがはけたところで急遽僕が出ることになって、あの今大活躍してくれた仮面ライダー1号がなんと変身を解いてくれました、本郷猛こと藤岡弘さんですってで藤岡さんのトークショーをね駅前でやってきましたよ。うん、で本当はあの、まあ、藤岡さんがそれやるっていうのはね、
はい、
もう聞いてたんですけども、まあ、多分地元のねそういう司会の方が誰がやるんだろうどうするんだろうなんてこうしてたら、マネージャーさんがショッカーさんすいませんちょっと藤岡さんが呼んでるんですけども、で車の中に行ったらいやもう一人でちょっと喋るのねあれなんで、ね、せっかくいるんだから大野さんさみたいなステージからあショッカー大野がいるって呼んじゃおうかとか、いやいやいやいやいやそれ段取りが違ったろうから分かりました、じゃあもう喜んでやらせていただきますよつっても、それで二人でちょっとトークして、
はい、
でそういった藤岡さんの思いとかね、でそういうのをこうお話しさせていただいた後握手会と、うん、であと藤岡さんが今回ねお米1トンかな用意されてたんですよ、それをもうだからね300食ぐらいに分けてお米と、あとあの藤岡さんがプロデュースしてる藤岡コーヒーとセットで大人の方には差し上げて、で小さなお友達にはねやっぱり文房具が不足してるからさ、文房具のセットとか、あとこの間川崎テレビ漫画祭りでもね、はい、大道ドリンコさんが協力してくれたけど、
ね、
ゴレンジャーサイダーとかね、
はい、
レモンスカッシュか、
ね、
とか、あと仮面サイダーとか
ね、
そういうのをね、うん、子供たちにプレゼントしたいみたいなね、うん、なんかすごいこう子供たちもそうだけど、ね、大人たちがすごい喜んでて、
うん
うん、やっぱりもうそのまさに40年のこのね、ヒーローの歴史の重さじゃないけども、大人の人たちもすごい喜んでくれて、
そうですよね、40年今回愛されてるんだったらもう大人から本当に今頑張ってる子供たちまでみんな大好きですもん ね、
うん、やっとねなんか石巻の方にも行けて、
うん、
でその後は津波で残ったね仮面ライダー1号のね、うん、モニュメントのところ行って、うん、で1号のその変身ポーズをしている1号の前で藤岡さんが変身ポーズ取って
ちょっと
よく耐えたなっつってね、
うん、
なんかちょっと感動的な場面だったんですけれどもね、はい、で、まあ、石の森漫画館の方も行ったり、
はい、
うん、それからね登米市の方のふるさと記念館の方もね、
はい、
うん、で、まあ、あっちの方はねそういう津波の被害はなかったんだけれども、4月の7日にねまた地震があったんですね、
はい、
そっちの方がね結構揺れが縦揺れで大変だったみたい で結構石の森先生の成果とか、
うん、
もうちょっと玄関 の扉が全部取れちゃったりとか、蔵がねちょっと壁が全部落っこっちゃったりとか、はい、意外に結構大変で、
そうなんですね、
うん、だからやっぱりそういうのも、うん、ね、復興していくようにねみんなで応援していこうなんつうんでさ、うん、そんなこうね、
うん、
思いました。でとにかく やっぱりでも長くかかると思います、
はい、
うん、本当ね町全体がない、
うん、そうですね、
うん、これは、はい、ありゃと思ってさ、
うん、
でやっぱりね、あの避難所に行くと、うん、写真とかね、テレビでもやってたけども、はい、そういう流された写真をみんなボランティアの方が洗ってね、うん、で持ち主に行くようにっていうのがさ、うん、あの避難所の入り口のとこにこういっぱいあるんだけど、はい、結構子供さんの七五三の写真とかね、うん、それもうダメだよ、そういうの見ちゃうとね、うん、もうスタッフの連中とうわこれたまんないっすねってさ、うん、あとその津波で流されたところの、はい、やっぱがれきの山のところにさビデオテープとかさ、で丸々ちゃんの成長の記録とか書いてあってさ、いやもうダメダメとか思って、うん、だからもう本当に早くね、笑顔が戻るようにね、はい、うん、なんか長いスパンで本当にこう支援していければいいねなんつってて、藤岡さんともね、はい、うん、なんかまた一緒にやっていこうねっていうようなことをね、約束してね、はい、帰ってきましたけれども、まあでも本当ね、こちらの方ではいろいろイベントを、ね、やりつつも、
そうですね、
あ、メールも来ておりますね、はい、はいはい、
じゃあ紹介します、うん、ラジオネームショボピンさんからです。
あ、いつもありがとうございます。
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。第5回川崎テレビ漫画祭り堀江光子ソロコンサートに行ってきました。
そうなんですよ、ミッチライブがあったんだもんね。そうですよ、そうですよ、
さすがにミッチの曲を全部知ってるわけじゃなかったんですが、うん、キャンディーキャンディー、花の子ルンルン、ボルテス5、あくび娘の歌、魔女っ子チックルなどは、うん、私が子供の頃聞いていたので自然と口ずさんで歌っていました。
はいはいはい。
そしてショッカーさんとのトークで、これらの歌は私の歌だけど私だけの歌ではないと言われていたのが非常に印象的でした、
うんうん、あ、そうね、
観客それぞれに好きなミッチソングは違うんだなと改めて思ったりしました、
うん、
デビューから40年以上経ってなお一線でご活躍されているミッチの歌声に感動しっぱなしでした。帰りは石の森漫画館の復興義援金箱にわずかですが募金させてもらいました。
あ、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ね、そういう皆さんのね、うん、こう温かい、ね、心がね一番ありがたいってね、うん、この間そういうね、今猫、ね、のしっぽさんとこういう活動させてもらってるんですよってことを、はい、石の森漫画館のね、スタッフの方たちにもね直接お伝えすることができたんでね、はい、うん、いやもうそうやってね元気づけていただくのが一番嬉しいですってね、
うん、
いやもう会う人会う人みんなもうね、
はい、
ハグですよ、
うん、
もうよく生きててくれたって感じでね、
はい、
うん、だからもうせっかくねこう頑張れる、頑張ってきた命だから、うん、もっともっとね、うん、いい形で頑張れるようにね、僕らもまた応援していこうなと思いましたし、うん、で僕らのできることってのはやはりそういった楽しいイベント、
はい、
うん、いいイベントをいっぱいやって、うん、みんなが笑顔になることだなと思うんでね、うん、ぜひともまたね、皆さんにもいろいろと、参加していただきたいなと思うわけでございます。そうなんです、はい、次回はね、
うん、
今度は10月でございますけれども、はい、いよいよ満を持して、満を持してばっかりだ、
これ
満を持して堀江光子ソロライブっていう
そうでした、
ボイスロッカー同窓会を、
はい、
企画しておりますのでね、
はい、どんななんでしょうって感じです。そうなんです
ね。もう今いろんな方にまあお声をこれからねおかけしていくわけでございます、はい、まあそれも皆さん全員っていうわけにはいきませんけれども、ね、
そうですね、会場に入りきらなくなっちゃ
う、そうそう、本当にスタッフだけで同窓会になっちゃうといけないんで、はい、まあねファンの皆さん交えてね、いろんなお話ができればいいなと思いますんで、はい、まあメインの方にはまずきちんと声をかけさせていただこうと、
はい、
でそれ以外の方にもね、もしスケジュールが都合ついたらぜひねみたいなことで、随時お話ししていこうと思いますけれども、はい、まあその前にほら夏にいろんなイベントがありますんでね、まだ具体的なことはねちょっとあれなんですけれども、うん、ただ10月の15日の土曜日に、はい、おなじみの川崎のねラゾーナ川崎プラザソロでやりますので、ぜひ皆様ねご参加いただければと思いますということで、今回のゲストでございます。あ、そうだ、この人も
そう、あ、そうだ
ね、そう、こっち半分ということでございまして、はい、 CM の後ですよ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。
ショッカー小野の地下48階です。
いらっしゃい。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてください。
言葉は猫ぷ
ん。ショッカー小野の秘密基地へようこそ。キリンレンジャー転生カズとニセカズがお邪魔してます。
というわけでですね、
はい、
まあ、番組始まって以来ですよ、
お
兄弟ゲスト、
確かに
ね、
はい、
なかなかそのね、
そうなかなかそう
業界で業界の人なかなかいないですから、
いないんですよ、
ね、はい、ということで、もうご紹介したいと思いますね、土屋大輔さん、そして土屋圭介さんです。
はい、どうも、
はい、土屋大輔です。
はい、どうも土屋圭介です、はい、よろしくお願いします、
ね、区別がつかないんで、はい、声に、はい、セリフを言う前に、あの大輔です、ですねとか圭介です、僕はですねみたいに言ってもらわないと分かんないじゃない
か
な。
確かに
でもね、確かに微妙にでも違うよね、
若干違うですね。
ほんと同時に出るんですね。
同時にマナカラじゃねえんだ、マナカラもそうですでね、もうそれだけでもう見た目だけでもなかなかね、うん、区別つけるのが大変なところへ持ってきて、この二人はだよ、
はい、
これラジオほんと初めてですからね。
はい、
あ、そう、初めてだ。
そうだ、
双子ラジオ、初めて双子でラジオ、
双子でラジオ、本当に
ちょっと当選してるみたいですよね。
なんか大丈夫、あの、これはあなたのパソコンの故障ではございませんみたいな。いや、でただでさえね、まあ普通ビジュアルでね、と思ったら、なんだ今日二人のこの服装は、
はい、
ね、これ似てるね、これね、
色違いだね、
ペアルックなんですか、
ペアじゃねえのぐらいな感じで、
微妙に違う、微妙に、これ、あの、ね、写真載りますよね、これ
載ります載ります、ほら皆さん今ね、扉見ていただくと、こんな、こんな状況ですよみたいな、
微妙に色違い、
ね、そう、これでしょ、ちゃんと胸にポロのマークをつけましてですね、で今日最初だケイちゃんと待ち合わせをしていまして、うん、で、あ、ケイちゃん今日はね、横島のストライプだねなんて思いながら、うん、あ、じゃ あ, あ、え、なんかあったら横島のストライプがケイちゃんだなぐらいなつもりでこういた後に大ちゃんが来てみたら、はい、何その柄までかぶしてんだよ君たちはみたいな。
しかもメーカーも一緒っていう
ね、
ね、
そう、これ何、
いや、俺ほんとお前がね、それを着ると思ってなかった。
お前もね、
うん、それなのお前みたいな、
そう、
そ
う、ね、
そう、
ね、だからちょっとね、しましま二人ともね、あの、まあ、横島のやつらですから、
いやいや、ね、うまい、うまいです、
いやいや、本当に、いや、本当にじゃねえや、あの、島の目が、あの、粗い、あの、細かい方が圭介くんでございます。
そうですね、
ね、
う
ん、で、あの、島の目が粗い方が、はい、ね、いわゆる、あの、島の数が少ない方が、はい、大輔さんでございますよ。
島の少ない、土屋大輔、ざっくりとした感じで、
ざっくりとした感
じで、まあまあ、細かいですよ、
細かい、
ちょっと細かいですわ、
なんだこれは、
面白いでしょ、
すごい、すごいです、
兄弟面白いでしょ、
すごいです、なんか素晴らしいユニゾンっぷりです。
いやいやいや、
本当にね、やっぱ2人で、2人でもっと声が揃うんだよね。
いやこうステレオに来る、
はいはい、ね、だなかなかそういう感じで話をすると僕らもなかなか経験のないことなんで、よくあのテレビのバラエティーで真ん中のね、うん、番組を見てながら、うん、これはどうなんだろうなと思ったけど、まさか自分がねそれをねやる日が来るとは思わなかったけど、ね、まあでもね今回本当ねリクエストで、うん、ぜひ土屋兄弟を呼んでくださいというね、うん、
ありがとうございます。
リクエストがあったんですよ。
うん、
じゃあもうお安いご用ですよ。それはもう。
ありがたい。
でもすぐ連絡しちゃって、
ね、
ちょっとケイちゃん大ちゃんどうなのみたいな感じで。はい。で、まあよくよく考えればですね、まあ、お付き合いはね結構長くさせていただいてるんですけども、うん、細かいお話とかね、うん、なんかあの少年時代のお話とか、
うん、
でそれこそお互いほら大レンジャーとビーファイターでね、
う
ん、役者さんになるまでの話とかね、それいろいろ聞きたいこともあるのでね、
うん、
じゃあちょうどいいかななんて思って、お呼びしたらですね、まあ今日。メールの数がすごくって、質問の数が、
なんかね、もう
すごいことになってるんですよ。
ありがたい。
で、だからね、ちょっと皆さん全員紹介しきれないかもしれないんで、まあ、極力ね、紹介していこうと思うんですけれども、本当数多いんで、あらかじめちょっとご了承いただくとしてですね、まずは、お二方のですね、出生から。
出生から
出生、
はい、
ね、
気になるとこです
ね。出身はどちらですか、お二人。
出身は、
まあ、ちょ
っと、違ったらびっくりするんですよ。
すげえだろうな、誕生日同じ日なのにさ、お兄ちゃんは、ね、あの、千葉だったんだけど、ちょっとその後、ちょっと、うん、ちょっとインターバルがあって、ちょっと東京駅着いたあたりで、ちょっとお母さんがまたね、そしたら、圭介君がね、だって、そんなことある。あ、千葉のご出身。
千葉です。
はいはい。
はい、千葉稲毛という。
あ、稲、あ、海の方ですね。
はい、
はい、はい。で、千葉で生まれ育って、はい、
10分違い、10分違いですね。
10分違い、
そう、は
い、
10分の僕が後に出てきた、う
ん、はいはいはい、
先に出てきた、
はい、そうでしょ、
やっぱ大輔が10分前みたいなね、
やっぱだからお兄ちゃんだよね、
うん、
だからこれよくあるじゃないか、なんか、ね、先に出てきたからお兄ちゃんなのかなというと、はいはいはい、そうじゃないとかなんかいろんなあれだけど、うん、やっぱり生まれたのが、
ね、僕らの時代はそうでしたね、先に生まれたのがお兄ちゃんみたいな、
ね、そうですよね、その方が分かりやすい、
まあ、すよ、
納得しやすいし、はい、ね、でもお父さんお母さんはびっくりというか、
ね、
まあもちろんね、あの生まれるのは分かってても、うん、
まだあの時代、うん、そのなんていうんですか、エコーとかないんですよ、
あ、そうかそうか、
本当竹筒とかでこうお
腹を、竹筒、
いやいや、本当マジマジマジマジマジマジで竹筒でこう、
今ケイスケから突っ込みありましたみたいな、
新規みたい のあるんじゃないですか、ね、
こういうやつでしょ、
こういうやつ調子で、だから心音が2つ聞こえるとか、
そうなんです。で、うん、本当は双子だと、はい、うん、こう互い違いに聞こえるのが、
はいはいはい、
ちょうど心音もシンクロしてないし、
シンクロ息ぴったりなんですね。
そうなんです。だから双子って分かんなかった。
そう、分かんなかった。
生まれて、しかも女の子だったんですよ。
あら、
そうです、あら、大きな女の子ですねって言われて、
あらららららら、
そうなんです。それは、生まれてきたら
まず大ちゃんが、
ちっちゃい男の子が、ちっちゃいって言っても 2800g あったんですけど、
うわ、
2800の男の子が出て、
でか
いでかい、あれみたいな、もう一人いるみたいな。
へ、じゃあお母さんとか大変ですよね、きっと。女の子でって用意してたら、男の子だし2人もいるし、あれれれ
あれれ、
だから僕は生まれる前はのりこという名前が、
あら、
紀子様と書いてのりこという名前がついてて、
あらら、
もちろん名はない、
ない、
名はない、
あ、そっか、
ありゃ、
けいちゃんはなかったんだ、そっかそっか、
う
ん、のりこちゃんになるところが、
そうそうそう、
まあ、で別にあの精神的にそっちではないもんね。そうです、よかった、それもよかったよね、まあ、いろいろね、ほら、大変だからね、
女として育て上げられはないんですよ、
なく、あ、じゃあお母さんもお父さんもびっくりだったでしょうね、じゃあ、
びっくりですね、
あれ男の子だよ、え、しかもまだもう一人、うん、みたいな、
はあ、名前どうしよう、
ね、あ、そうか、のりこちゃんからまずね、
大輔はなんか用意してたみたいなんですよ。男だったら大輔、女だったらのりこみたいな。
ああ、そうだった、あ、そうか、
でも、まあ、大輔、あ、じゃあ大輔だ、はいはい、どうしよう、もう一人、
あれ、
で、うん、どうしようどうしようって言って、はいはいはい、おばさんが、はい、おばに当たる方が、
はいはいはい、
うん、大輔だから圭介でいいんじゃないみたいな、
なんで、何
それ、
なんで大時計
だからってどこにあるんですかね、
ノリで
ノリで
語呂が、なんか語呂が良かったの、
ね、そうそう、
なんかついちゃったね、
そう、
大好きだからよくあるじゃん、あの小学校とかに名前 の、うん、その由来
は、はいはい、必ず聞いてこいって言われるじゃないですか、
うん、で僕はまああの、うん、なんかあるんですよね、うん、歴史の中の、
あ、じゃあ大ちゃんはそうだよね、やっぱりあるけど、ケイちゃんだよ、問題は
おばが適当に伝わっ、しかも慶応の慶にしようと思ったらしくて、
あ、慶応大学の、
それは難しいからダメよ
って、小学校の時書きづらいもんね、
おふくろが言ったら、いや、土二つの簡単な慶があるから、
あ、
それはいいわねみたいな、ほんと10分ぐらいで、
あら、
ね、決まっちゃったね、ざっくり決められて、どんだけ土が多いんだっていう、ね、
そうそうそう、あ、ほんとは土屋の土があって、
土が、
あ、土3つ、
まあ、矢の中にも土がいるんですけど、
ね、ああ、そっか、
うん、
土場、あ、ほんとだほんとだほんとだほんとだ、いや、土屋の、そうだそうだ、屋根の矢だから、土土土ドドドドって感じで、
そうなん
です、本当だ、もう面白すぎる、
そんなノリでつけられちゃいました、
はいはい、
ケース、
あらあら、よくあの兄弟で、例えば最初の子はほら写真が多くてとかね、
はいはいはい、
非常にこう、ね、こう大事に大事に育てられて、ちょっとこう鼻くしゅんとかやったらさ、あーた、風邪じゃないか、でも、でも下の子になると、あ、大丈夫大丈夫とか言って、はいはい、ね、放置されたりとか、ね、あの写真が急に少なくなるとかっていう、ほら、それでこう下の子がこう、ね、冗談じゃねえよってすねるなんてのがあるけども、
これまた僕ら上に兄が、四つ上の兄がいるんで、
あ、そうなんだ、
すでに
すでに、
でしかもじゃあお兄ちゃんがいたから、今度はその女の子だったらのりこちゃんで、まあ可愛いだろうにこれはと思ったら、おみたいな、でさらに倍みたいな、
そうなんです、
合わせてドンみたいな、
あら、ね、だからいたって僕、まあ兄貴に育てられたみたいな、
おお、四つ上のお兄ちゃんが、
はい、
へえ、でもその後ケイちゃんとかね、なんか遅れてきた、なんかあれ、え、まだいたの的な感じだったらね、
なんだよ、でもなんかね、うん、まあ、次男三男、
あ、はいはいはい、
全然差はもちろんないですよ、
うん、あ、もちろんそこはもうね、
区別もないし、
何もなかったから、そうだそうだ、
なんか兄貴って感じももちろんないし、
うん、
だから仲間みたいな、仲間が家で同居みたいな、
なんかもう一心同体みたいな、うん、ね、
は
あ、そんな感じだよね、
うん、
仲間が婿養子に入ってきちゃったみたいな、それは違う、
それはちょっと例えがおかしい、なんだ今日だから2人がこうゲストなんで、なんだ今日僕あの来てきたのがね、仮面ライダーダブルで、
ダブル
だ
ね、
ダブルですよ、そうそう、なんとなくこうケイちゃん大ちゃん今日な何着ていこうかな、あ、仮面ライダーダブルかなと思ってで、あ、双子か何がいいかなと思って、今日バンダナはあのチップ&デールにしてみました、
なるほど、それでチップ&デール
そうそう、め
っちゃ可愛らしいバンダナで珍しい生スターと思
うんですよ、そうチップ&デールですよ、
いや俺も本場らしい、
ね、
お会いした時に仮面ライダーにディズニーはないぞと、
ね、この超起きて破りな
すごいことするなと思ったんですよ、
そうい
う意味だったんです
ね、そういう意味もあるし、
よかった、
まあ、ディズニーって言うとまたいろいろね、あの伏線もありますから、まあ、おいおいそんな話もこう言ったらいらなんてなんとも思いながら、
はいはいはい、
でそんなで生まれた2人が、はい、少年時代は どんなお子さんでした？お二人、うん、一緒にももちろん遊んだりするわけです
よね。暗かったですよ、
うん、え暗かった？
嘘、こんなに明るい、こんなに明るい兄弟
デブでしたよ。デブでしたね
二人とも。
本当に
ほら、今こんな背も高くてかっこいいのに。
あ、旦那だってデブ系でしたもん、うん、
デブ大
で、デブ大、デブ大、大輔さんの大でデブ大、圭介さんでデブ系、
デブ系、
あら、
なんかもう超肥満児ですね、
健康有料児だ、まさに、
ほらですよ、
じゃああまり運動したりとか
全くしてないです、
今またあの譲りましたけども、
しまし
たね、一歩間違ったらあのマクガイアブラザーズになるとこだった知らない知らない知らない、昔ねアントニオ猪木さんたちとネタハロしてたね、あの超巨漢の双子の兄弟ってマクガイアブラザーズ、
ね、必
殺技サンドイッチプレスみたいなね、ただ挟むだけっていうね
いやまさにそうですよ、日赤少年に出てくるあの
はいはいはいはいはいはい、はい、
もうあんな状態ですよ、
ね、どの部屋に入るんだみたいなね
もうね
そんな感じ
で、ね、まあ、千葉だからまあ両国も近いしみたいなねあら
そうなんですよ、
まあ、
本当人とも喋らないし、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、まあ、変な話ですけどね、はいはい、お勉強好きだったんですよ、
はいはい、あ頭いい、
当時は、うん、
当時は
当時ね、
うん、あら、そう
そう、僕らの一番の絶頂期は小学校3年生
ぐらい、
ね、
3
年生4年生ぐらい、
うん、あの頃は結構頭良かったですよ、
頭良かったんだ、
はい、もう東大行くみたいな
ぐらいの、
京大行く東大行くみたいな、
おーおーおーおー、すごいすごい、
小学校3年
一番良かったな、
そうだね、
だってあのほらそれこそあの東大の付属の高校で、
はいはいはい、
あの双子いっぱい、ね、っていう話じゃないですか、はいはいはい、じゃあもうそのままいいコースだったんですね、
あそこに本当は行かせようと思ってて、うんうん、まあ、ちょっと額が外れちゃって、う
ん
う
ん、あ、はいはいはい、
で千葉大の付属に、
はいはいはい、
まあ、
受け、
ね、させたらたまたま受かっちゃって、
あららら
でも入ったらもう、うん、みんな頭がいい、みんなお医者さんの子供、
おうおう、
弁護士の子供、
わわわわ
みたいな、
うん、
ね、ああみんなお金持ちで、
あらら
お勉強ができる子たちなんですね、うん、っていうところに2人ポンって入っちゃったから、
おいおいおい、
もう勉強せざるを得なくて、
うん、
そうそう、う
ん、
ね、
毎日毎日、まあどんどん、まあどんどん落ちこぼれてってね、
でも頑張って勉強したんだけど、そうそう、
まあ、食べる方に回ってね、
そういうことになりますね、
でますますじゃあどんどんと横に、
そうそうそう、
どんどん
どんどん、
もうどんどんです、
でそれ中学生ぐらいもじゃあ、
うん、中学の時160センチで体重80キロとか、
おお、ね、ああもう、あれはもうそれはもう部屋から呼びきますね、この有望な少年がみたいな、
そうそうそう、もう給食おかわりみたいな、
はいはいはいはい、
そんなん、ね、
そうだね、
牛乳は1日、
うん、そうマイボトルが1リットルの、
あマイボトル、
家の冷蔵庫
開けると
マイペッタ、マイボトル、
もう大輔さん用、圭介さん用みたいな
感じ、各1リットル、
あらら、はあ、超健康有料児だ、
ですね、
え、それがどうしてこういう風に上にストーンと綺麗になったの？
中学もまだね、肥満児の名残が、
また一緒、また一緒、また一緒、
すごいことになった、
そうそうそう、
はい、高校デビューなんです、
そうですね、高校デビューですね、
高校デビューです、
はいはいはいはい、じゃあ本当に中学までは勉強ばっかり、
もう勉
強、テレビ見たりとかアニメ見てたとかヒーロー好きだったとか、
ああ
記憶ないんです
よ、そうです、ね、
深夜のラジオは、
はい、好きでした、
ほいほい、
ラジオ大好きでした、
親に隠れて、
三宅裕二のヤング
パラヤンパラ、はいはいはいはい、今日のやっちゃん、
うん、
そうだみたいなね、
小倉久弘の小倉で小倉だとか、
はいはいはい、
大好きでしたね、
あの時代だ、あの時代に日本放送聞いてましたね、
うん、
あ 僕らちょっと前なんですけど、やっぱりあのやっぱ金ちゃんのどんと言ってみようとかね、あの辺のずらっと、うん、ずっとやっぱりね、夕方夜の9時半ぐらいからもう、ね、オールナイト日本までの
こう、そうですね、
でどうしても中学ぐらいだとね、オールナイト日本までに寝ちゃうんですよ、寝落ちしちゃう
でも中島みゆきさんのオールナイト日本では
聞いてたね、月曜日
内容
が、ね、月曜日で、ほとんど準レギュラーのように松山千春さんが出てるというね、そうそう、月曜日
聞いてましたね、あれは、
あ、そうなんだ、ラジオっ子だ、
ラジオっ子ですね、
はい、
本当に、
でそんなで、じゃ あとはもう本当勉強しながらっていう感じでね、はい、やった子たちが高校デビューは、はい、きっかけは、
うん、
きっかけは
女の子に目覚めたとか、うん、
リアルな話、
はい、
圭介が痩せたんです、
お、そう、僕、あ、ケイちゃんの
先に高校入って、
はいはいはい、
で、まあ、千葉大附属中学校からね、うん、あの、まあ、野鳥商院っていう高校、運動強い高校に行ったんですよ、
はいはいはい、はい、
まあ、お勉強も比較的できる高校で、
うん、
ね、まあ、お勉強の方に、まあ、力を入れたいっていうところで、 なんか入れられたんですよ、推薦で。
ああなるほど。
だけど僕は勉強全くしたくなかったんで、
もういいよって、
もうする必要がないって思ってて、はいはいはいはい、ね、じゃあなんかしようと思って運動を始めたんですよ、
はい、
でテニスをやったんです
けど、テニスで、
うん、さっき言った通りもう運動強い高校だったんで、
はいはい、
バカみたいに走るんですよ。すんごい太ってる子がですよ、1日40キロとか走るんですよ。
もうほとんどフルマラソンじゃない、ほとんど、
ひどいひどい。もうグランド 400m トラック、はいはい、部員が80人ぐらいですよ、
はいはいはい、
トップになったら1人抜けていくんですよ。
あ、
僕デブなんで、はいはいはい、一番最後まで残るじゃないですか、
はいはいはい、
必然的に80周ぐらいしてるんですよ。
うわうわうわうわうわ、
おかしな、
よくできる。
まあでもインターハイとか常連高校だったんで、
あ、そうか、
すごいですね。すごやっぱ国体で準優勝になったやつがいたりとか、もうすごいやつらと始めちゃって、
太ってる場合じゃないね、それね。
そしたら見る見るうちに
見る見る
痩せて、
でこいつあの逆に驚愕なんですよ。
はいはい、驚愕で、
驚愕で痩せていくと、
はい、
あのね、同級生から
ちょっとこう、それはそれはほら
なってくるわけ、
ほらほらほら、これはちょっと今この片鱗がね、ちゃんと、
そうなんです。で僕がですね、
はいはい、
男子校で、
あ、
それも東京電機大学高校という、
あ、まあ、それはある意味ちょっと思春期と、これあの思春期としては天国と地獄ですよね、
みたいな。
そうですね、
僕も男子校だったんで本当にね、あの嫌だね男子校は本当に。
もう昼休み何する、ね、あのラジオ聞くとか、
あ、はいはいはい、
パソコンいじるみたいな学校、はいはい、インドア、超インドアな高校だったんですよ。
俺たちは昼休みはもうロクムシっていう、
あ、
あ
の一部
キャッチボールをしながら、あの2チームに分かれて、はい、キャッチボールをしてる間にあのベースを行ったり来たりして、途中でボール当てられたらアウトみたいなね、みたいなやつをね、これをね毎日必死にやって、でアスファルトの上でやってたんだけど、アスファルトがもうそこだけえぐれちゃうぐらい毎日
何虫やってるんですか。
一日なんかもう60虫ぐらい、もっとやってるよね、100、120、130虫ぐらいずつ毎日やってる。
いや懐かしい、
毎日やってる虫、
懐かしいね。
で毎年必ずそれで、あの来年から驚愕になるっていうね噂がまことしやかに上がれるんだけども、ならないまま、ならないまま卒業しつつ、でそんな学校が今驚愕なんですよ。
あ、僕もそうなんです
。あ、
そう、驚愕になった。
ダちゃんとこも。
はい。
これ許せないよね。
許せないですよ。
ね、ここまでだったら通してくれよ最後までみたいな。
そうなんですよ。ね、OB 会とか行くじゃないですか。
ああ、行くんだ。
行くんですよ。
行くんだ行くんだ。
女子出てこないんですよ。
ああ、
なんだよみたいな。
ね、ちょっとね、後の方からなってきた若い子でね、女子がいいよさ、うん、そういう新しいゲームあろうってもんじゃないの。
いえ、もう5着組ぐらいさせますよ。
ああ、せめて。
それでもう、
うん、はい、戻しますよ。
ごめんねごめんねごめんね。
男子校だから、
はいはい、
女子校に対しての意識がすごい
です。分かる、だからもうまさに今その思い、
僕はまさにこうやってましたけど、
天狗天狗になってたけど、天狗じゃないよ。
全然もう本当にテニスが大好きになっちゃって、
あ、
もう女の人別に、
うんうん、
あの遊ぼうとかなんか付き合うとか、う
ん
う
ん、あ、今、まあ、あの大ちゃんが、大ちゃんがなんかこう言いたいけど口を押さえてる。
あったね。
あったね。初めてのピンス大好きでしょ。
はい、まあ、ここはケイスケさん聞きますよ。どうぞ、ケイスケさん。
そう、だから僕、しかも僕らの高校って坊主頭なんですよ。
あ、はいはいはいはい。
テニス部だったんですけど、あのインターハイ行って、
うん、
あの全国からこう強豪のテニス部が集まってるわけですよ。
ね、
うん、みんなこう女子テニス部員が、
はいはいはい、
キャーキャー言って
る、キャー先輩みたいな、
ね、中に僕らみんな坊主でいるわけですよ、
は
い
は
い、
うん、
でみんなでこう野球部、野球部頑張れみたいな、
うわお、
そう、男まさり、男まさりか、はいはい、男のなんかもう声援が、うわ、
野球部野球部行けよ、おい坊主頑張れよみたいな、
そういうノリでテニスやったんですけど、
へ
でも結構あれだね、その当時おはよう慶次郎って漫画のテニスをやる人がいるんですけど、すげえ似てましたよ、メガネ坊主、メガネ坊主、
ね、はいはいはいはい、はい、へえ、
そうメガネ坊主ね、
メガネだったんですか、
僕、あ、やっぱりそうです、
あ、まあ、勉強ね、勉強、じゃあデブメガネだった、
そういうことになりますね、
ね、
そういうことです
ね、当時は、
ね、でもその当時にだからこの話をしていいのか、
で
も一番初めてテレビに出た
ほう
のが
元気が出るテレビの、
はいはい、
初めての告白、
これがね、これがね、あのメールで来てるんですよ。ちょっとメールじゃ紹介しますね、はい、
ラジオネーム大輔どんさんからです、
大輔どんさん、
大輔どん、
はい、圭介さんへ、
はい、
初めてのテレビ出演はたけしの元気が出るテレビかと思いますが、
はい、
どんなんでしたか。
これ大輔、これあの大輔さんが書いたわけじゃ、書いたんだ、
書いたやだ
それ、
もう
面白
い、
やるな、うんうんうん、ちゃんとありがとう、仕込んでいただいて、
びっくりした、
まんまと俺たちがハマってどうすんだよ。
完全に騙されました。
通に選んじゃったよ。
いやー、
はい、天才たけしの元気が出る
鮮明に覚えてますよ。
はいはいはい、
市ヶ谷に、
うん、
なんかね、俺何屋さんだっけ、まあなんかちょっと悪いことして、
うんうん、
で家に1週間ぐらいこう、う
ん、はい、
定額処分中
で、ね、うるさいぞ。
そりゃ悪いことしちゃった
ね。俺でも暇で暇で、
はいはいはい、
どうしようかなと思って、お
ーおーおー、
じゃあまあ元気が出るテレビが、
はい、
まあ、ちょっと面白くて、
あ、いや面白かったですね。
そこでまあこう、うん、まあ、ちょっと片思いの子がいて、うんうん、でまあ、それでこういうコーナーが始まるよみたいな、
はいはいはい、
元気が出るテレビの初めての告白が、うんうん、まあ、第1回大募集みたいな、
はいはいはいはい、
あ、ちょっと俺告白してみてえなと思って、手紙を出したですよ、
はいはい、
告白を、
はい、汗かいてる。めちゃくちゃ汗かいてる。カミカミだな。
大ちゃんがツッコミやりました。
そしたら電話かかってきて、まあ、携帯なんかない時代ですから、家電に、
はいはいはいはい、
日テレの方から電話なんだけど、
はいはいはい、
お袋に繋いでもらって、
おいおいおいおいおい、
でこそこそで、まあ、ちょうど定額中で時間もあったんで、
あったから、
で、うん、明日お昼に市ヶ谷まで来れますか、うん、って僕東京都内に行ったこともなくて、
都内の千葉県なのに、
そう、うん、あ、ちょっと行ってみようかなと思って、
で、これ高校
1年生
ですね。1年生、おー、
隣の高校の子だったんですけど、
はいはいはいはい、
嬉しいですね、
ね、
うん、うわー甘酸っぱいね、ね、なんか毎朝電車で会うとかそういう感じの子、
中学校の時に塾が一緒だった
って、うん、そういう、はいはいはいはいはいはい、
まあ、うん、で行って、うん、したら、まあ、一次審査みたいなのがあって、
はい、
ね、じゃあまた、うん、二次審査があると思うんで、
はいはいはい、
その時にまた来てくださいって言われて、はいはい、でまたその数日後に二次審査みたいに行って、
はいはいはいはい、
でじゃあ段取りしましょうかみたいな、
うんうんうん、
で、まあ、僕がさすがにその時、まあ、停学中だったので、はいはいはいはい、高校の近くで取るわけにもいかないので、はいはいはい、僕が行ってたテニスクラブのところにその女の子が、
うん
まあ、通ると、
はいはいはい、
家が近いからここ通ると、
なるほどなるほど、
で、まあ、そこでこう、うん、僕が待ち伏せをして、
はい、
で告白をする、
はいはいはいはい、
まあ、そんな
レポーターは
井森美幸さんが、
はいはいはい、
いやードキドキするなと思って、で、まあ、さっき言った通り僕はオタクっていうか、まあ、無口で、うん、
はいはいはい、
こんなに喋ることが、まあ、得意ではなかったので、うんうん、超緊張してしまって、
そりゃそうだそりゃそうだ、
もう唇もう乾いたら
乾きまくりの
口の中の水分ってこんなになくなるんだって思うぐらい、
上唇が歯にこうくっついちゃった
ね、アニソパサでの経験こうこうなっちゃうんですよ、もう、
もう上唇がね、も
う麻酔みたいになって
ます、前歯出ちゃったみたいな、
もう、 もう恥ずかしくて、でも一生懸命こうやって直すわけですよ、
戻して戻して、
で坊主頭で眼鏡で歯をこうやって戻してる少年ですよ、
クシュクシュクシュって感じで
告白して見事に振られ、
おわ
で、もう寂しい結果に終わってですね、で、まあ、僕の無期停学が解けてですね、
うん、
学校へ
行ったら
ですね、そのニュースで持ちきりになっちゃうわけですよ、
でしょ、
こうやって何をやってたんだと、
う
ん、
あ、そうか、停学中だもんね、普通ならまあほらヒーローみたいな、テレビ出たら、お前テレビ出たろ、お前見てよとかね、ましてあの時の元気が出るテレビだから、もう英雄じゃないですか、それこそ、だってあれでほらダンス甲子園とかでね、こう出た人とかみんなね、うん、そこである種スターになっちゃったみたいな人っていっぱいいるわけだから、うん、ああそれが、
まあ、ひどかった
ですよ、しかも停学中で、うん、
でこう学内の放送で呼ばれるわけですよ、
はい、
何年何組の土屋圭介、
はいはいはい、
みんなドワッて笑い声が起きて、
あら
僕は恥ずかしい
そういう時は驚愕屋だよね、
そうなんです
、そのかっこ悪いよね、
で僕らの高校ってちょっとお堅い高校だったので男女交際禁止なんですよ、
はいはいはいはい、
男女交際バレるとですね、うん、まあ、ちょっとまたそういう無期定額になったりとか、
うん、さっきの例は、まあ、違うの、違うのね、はい、じゃあそこは名誉のために言っておきますけども、だって
初めての告白は本当に初めてだった、
はいはいはいはいはい、
結構それね、なし取ったら定額とかもね、
確かそうそう
そう、なんなし取った
なし縁が、
あ、なし縁が、はい、あ、はいはいはいはい、
なし盗んだら定額、
なし、なし思いだら定額みたいな、
はいはいはい、高校は
じゃ厳しいね、
そうそう、ね、呼ばれてる、
はいはい、
まあちょっとお金、カムセラー室というですね、う
ん、ああ、あ、まあ、いわゆるカウンセラーだね、もうカムセラー
っつうんですよ、壁に向かって、うん、机が一個あって、
もう今日大ちゃん笑いっぱなしだよね、
そこに一日中いるんですよ、
はい、
何も持たせてくれないでしょ、
はいはい、
本とか何もない
で、ないで、
うん、ずっと壁に向かって、
ずっと謹慎だよ、まさにね、
で寝てたりすると市内の方出て、
った。
ああ、それ寝てるダメだね。
もう今の時代ちょっとやばいですよ。
はいはいはい、今だったらダメでしょうね。百人制限
それをこう、うん、テレビに出たという理由で一週間このカムセライスが始まるわけです
よ。ああ、定額が解けたものの。
そうです。もうひどい扱いで。
その時に何を考えてたんですか？
井森美幸さんに会いたい。
そこで井森さんに恋しちゃってね。
結果そこだよね。でもね、結果まあ、家で会うわけですよ、はいはいはい、収録の日に家帰ってきて、はいはい、ただいまと、はいはい、どうだったよ今日って言ったら、井森美幸が可愛かった。
あ、まあね、うん、
そのね、
やっぱそこだよね、
うん、あとね、 T シャツとバッジもらったみたいな、ね、
そうそうそう、それがきっかけですよ。芸能界に入ったら、まあ、すごい井森美幸さんが綺麗だったんですよ。
ああね、可愛いもんね。
そう、いや、また
もうキラキラなんでしょ、うん、
もちろん会いたいなっていう気持ち。
まだ井森美幸誰のものでもなかったっていうね。
もちろん
未だに誰のものでもないらしいですけども。
そうですね。
はいはいはい。
いや、ほんといいな、芸能界って。で、ちょっと、うん、ちょっと芽生えた頃が多分それですね。
はいはいはいはい、はい、あ、ある。で、高校生ぐらいって憧れるじゃないですか、芸能界ってね、うんうんうん、でどんなもんなんだろうかっつってね。で、なんかその周りのこう環境とかむしゃくしゃとかしてた時に、うん、まあ、悪い方に行っちゃうやつもいるんだろうけども、なんか変わらないかなと思った時に、うん、テレビにちょっと出てみたいとかっていうのはね、 それよくわかる、
まあ、根底にモテたいがあるんですけどね、
うん、あーね、
必ずモテたい。
だけどそれがちょっとね、僕も同じ経験がありまして。
お
あ、もうだから銀座ナウという
当
時 TBS のあの時、月曜日素人コメディアン道場というのがありましてね、そのアシスタントがね、榊原郁恵さんだったんですよ。僕は郁恵ちゃんが大好きだったんで、という、それで郁恵ちゃんに会いに、まあ、オーディションというのを受けて、で受かって本戦に出てみたいな感じだ
った。年の頃おいくつの？
高校2年生。
うわ、出た。
はい、まさに2年生の4月、なんかこう周りむしゃくしゃして、なんだかなんか変えたいみたいな、でちょっとあれだ、出てみようと思って。でうちはね、学校はね、割とね、そういうの応援してくれる高校だったんで、でクラスの担任の先生なんかも次の日、昨日見たよとかね、ポソッとホームルームの時にポソッと僕の時言ってくれたりとか、すごいいいんですけども、ほら男子校ですから、これ驚愕だったら、あれ小野くん昨日見たわよとかね、キャーみたいなのでもあると思える、普通が、
ええ、
男子校ですよ。もう次の日、昼休みジュース買いに、こう自販機のとこ行ったら、なんかおっさんみたいな、おっさんみたいな先輩みたいなこう来て、なんか、君さ昨日テレビ出たよねみたいなさ、嬉しくもなんともねえよみたいな、なんだよおいとか思いながら、まあ、でも本当その時やっぱり、あ、芸能界ってすげえな、面白いなと思ったのと、やっぱり郁恵ちゃんに会えてすげえやっぱり可愛いなってんで、やっぱりファンクラブね、こうのめり込むみたいなありますから、あ、
すごいわかる
ね、
もうすごいわかる、
くしくもどっちもホリプロだ、
くしくも
ね、そうそう、まんまと私ホリプロのに、だから手のひらに乗っけられて、なんか芸能界に憧れされちゃったんじゃないかみたいな。でもまあそれで痩せたケイちゃん、
はい、
一方その頃、はい、それを横目で見てた大ちゃんは、
もうそうそうですね、こう切磋琢磨するわけですね、これ、
ね、やはり
なんで、あいつ痩せたと、
いいね、好敵手だね、まさに好敵手とか
にライバル、勉強でこう切磋琢磨すればいいんですけど ね、
うん、ね、
あっちが偏差値上がった、こっちが、
あ、そうだよね、これ中学ぐらいまで割とそういう感じで頑張ってたんだけども、高校で
痩せた、今度はバレンタインのチョコだ
みたいな、おっと、
こう お互い切磋琢磨始めたんです
よ、切磋琢磨、
色気、色気、
はいはいはい、色気づいちゃったね、
中学まで1個ももらってなかったもんね、
ゼロ、はいはいはいはい、
もらい始めた、
あらあら、どっちがどっちがなるわけだ、
ね、本当にそれこそまだその頃携帯なかったんで、
はい、
実家に電話がかかってく
る
んで、
ね、はいはいはい、
異性から、
うん、
そうするとこう
どちら、
何回呼び出しが
みたいな、圭介さんか大輔さんかどっちかみたいな、
そう
お兄ちゃんだったやつね、
そういうので、うん、僕も一応テニス部だったんです、
お、
でも
男子校の
男子校の、
はいはい、
東京ドームのすぐ近くにあった高校だったんですけど、
おいおいおいおい、
走るコースは東京ドーム2周みたいな、
はいはいはいはい、
でも全然、あ、
ドーム行くとまだ走ってるよね
みたいな、
いろいろ高校生いるいるいる、あの辺だじゃん、
そうなんです、で、ね、ちょっと俺も本気で走るべみたいな、そしたら僕も痩せてったんですよ、
はいはいはい、周りと同じ系の DNA だからね、
そうそうそう、
同じ方法で、
そしたら痩せちゃいました、
おいおいおい、 でやっぱ高校ぐらいだから運動するし、だから背もどんどん伸びてくって感じだったんですかね。そうですね、じゃあ
伸びましたね。ね、だから、うん、さっき言った160センチ80キロが180センチ60キロみたいな。
うわ、絵に描いたような、
ギューンと、
ね、あらあらあら、は
い、伸びて、ね、まあテニスは本当に弟の方が強いんですけどね、圭介君も。
はいはい、
それじゃないな、
まあな
それ始めたね、あれもあるし、
13勝0敗みたいな。
うわ、
強っ、全然強い、
負けなしですか。
2人2人でやると勝てない、お兄ちゃん勝てない、お兄ちゃん、ああそうなんだ、ね、じゃあ大輔さんは勝つのはどっち、何が勝つみたいな、
あなるほど、
そんなことで高校でじゃあそうやって、はい、まあテニスを始めてちょっと肉体改造もして、うん、でその時にじゃあケイちゃんの方がちょっと芸能界みたいな憧れが、
はい、で来て高校の時に、はいはい、なんか始めたいなっていうことで、うんうん、まあさっき言った通り井森美幸さんに、
はいはいはいはい、
本当にあってじゃあなんかねえかなって
、うんうん、
なんだっけ、兄貴に教えてもらったのかな、
エキストラ事務所、
そうそう、
まあ今あるのかな、コガプロという、
あ、コガプロ、はいはい、ありますね、
コガプロに、うんうん、あの兄貴に紹介してもらったんです。
お兄さんもまたそういうの
よく知ってたね、バイト、そう、夕焼けにゃんにゃんとかで、
あ、夕にゃん、はいはい、
なんかその壁と壁の間に、うん、こう物がヒュッて飛ぶ、
うん、
でそれを何か当てるみたいな、
あ、はいはいはい、動体視力を見るみたいな、
そうそう、うん、それを投げる人をやってたりとか、
あ
そうそう、消火器をこうガーッとやる、ね、どこどこ消防団の人に来てもらってます、
うんうん、
へいみたいな、こういうのをやってたりとか
敬礼して仕込みの、そうそうそう、仕込みのね、
仕込みの、
は
い、でそれをやってては面白いなと思ってて、
うんうんうん、
でちょっと俺もちょっとやん、そんなんでいいからやりたいみたいなことを高校2年の時に言った ら、その子がプロ、じゃあいいよ、子がプロでいい、
うん、
全然全然、
お兄さんね、そコガプロでいいって言えるぐらい、やっぱりいろいろやってんすよ、じゃあ
やってましたね、
土屋家はすごいね、じゃあやはり、うん、お兄ちゃんがやっぱり育ててくれた、育ててくれたお兄ちゃんがやっぱり、
で、う
ん、
その本当にエキストラ、
うんうんうん、
でちょうど入って、じゃ あのスーツ持ってきてみたいな、
はいはいはい、
で東京ラブストーリー、
はいはいはいはい、
オープニングの後ろ歩いてたりとか、
あら、
なんかちょいちょいそう、
ね、世にも奇妙な物語と
か、あ、はいはい、あの時代だね、
うん、のちょ本当にエキストラをやらせてもらってたら、
うん、
ちょうどね、山勝、
うん、
山田勝てない、
うん、ああごめん、山勝ファミリーだって山田勝てないテレビね、山田邦子さんのね、
山田邦子さん、
はいはいはい、
山勝で、ね、セリフもらったんですよ、エキストラ事務所だったんですけど、
おいおいおい、
そのプロデューサーみたいな人が、
じ
ゃあの子セリフちょっとあげようよ、
はいはいはい、
声かけてくれて、
はい、
で高岡早紀をナンパする役だ
ったんです。お
ーこれだとね、美味しいなと思って、
いいじゃんいいじゃん、
でちゃん同い年なんですよ、高岡、
はいはいはいはい、はい、
なんて可愛いんだと、
あー可愛いよね、
もう震えるぐらい可愛くて、
はいはい、え、井森さんどこ行っちゃったんですか、
井森さんどこ
行っちゃったん
ですか、高岡早紀ほんと可愛くて、で初めてセリフもらって、はいはい、ナンパする役で、わあこれはすげえぞと思って、でオンエアを楽しみに見せた、
はいはいはい、
全部カットし
ました、わおバッサリいかれちゃった
んだ、思い出だけが残った状態で、
うん、思い出は誰にも持ってかれないからね、
う
ん、
もうそれで今度高岡先に次はどうやればいい
ストーカーじゃねえかこれ一個間違いやストーカーだよ、
ね、なんかもうせっかく背も高くなってきた頃で、で小賀プロの人が、はい、だったら
うん、
まずモデル事務所入
れよ、そうだよそうだよ
って言われて、モデル事務所を紹介してくれたんですよ、
はいはいはいはいはい、
で大輔も
そう、うん、
でその子がプロの人に、
はいはい、
僕実は双子なんですよみたいな話をして、
はいはいはいはい、
じゃあお兄ちゃん連れてきなよって大輔と一緒に会いに行って、
うん、
でじゃあ二人でモデル事務所を紹介してあげるから、うん、って言って面接行って、うん、ここ2年の時ね、3年か、
うん、
多分ね、
うん、それぐらい、うん、
3年になってすぐぐらいの時にモデル事務所に、
はいはい、
バザールね、
バザールね、モデル店がバザールというもう今ないですけど、
ね、そこに入って、
はいはいはい、
でセンチュリー21の CM のね、うん、なんか
そうセンチュリー21カラシ色
のジャケット、
はいはいはいはいはい、
後
にケイン小杉も来てましたから
ね、ユウダが後輩ですよ、
あそうかそうか、まあまあまあまあ戦隊も後輩だからね、
ユウダもね、
朝の6時寿司とか集合でね、
そう
ちょろっとやったりとか、ファッションショーやったりとか、
あまあまあまさにモデルの仕事ですね、じゃあ
モデルの仕事やって、でもやっぱりそこのまあ、カットされては しまったんですけど、やっぱりドラマいいな、
あ
やっぱりここら辺にずっとあって、
はいはい、もう片隅に、うんうん、
じゃあこれは
高校卒業するときに、うん、まあ、親にはなんて言おうかすげえ悩んだけども、うん、じゃあとりあえず芝居始めようと、
はいはいはい、
思って、うん、劇団に入ってみた
いな。はいはいはいはい、
でずっと劇団員を僕は高校卒業して入って始めたんですよね。
あ、なるほどね、うん、一方その頃大輔ちゃん、
その頃僕はですね、まあ先ほど言った通り大学に行くか行くまいかみたいな、で僕その時なんか僕すれてたんですよね。でちょうどバブルがこう落っこちるぐらいで、その落っこちるのが僕見えなかったんですよね。超イケイケだと、時代はイケイケで、
そうそうそうそう、分かる分かる、
広告代理店だとそういう知識があったんですよ。僕は高校に出て、まあバイトでは最初やってたんですけど、である時にその広告代理店の社員になったんです。
あ、はいはいはい、はい、
まあでも中古車関係のカーセンサーとか、
あ、はい、カーセンサー、
はい、中古車情報とか、なんか会社のやつ、まあ総合的に車系の雑誌の代理店の営業をやってたんです。
そう、サラリーマン経験、
サラリーマンです。
あらも、
で1年ぐらいやりの、うん、ダメだと、
お、
これダメだ、高卒代理店ダメだみたいな、うんうんうん、なんかちょっといろいろありまして、
はいはいはいはい、
大学に行こうと、
うん、
うん、で半年間受験勉強して、うん、大学入ったんです。
あら、
で実際二郎と一緒に、はい、入学したんですけどね。
でも、努力の人だね。
だから大学にもう一回行こうっていう、こう
なかなかそこの、ね、記憶は、
いや、その時出会った先輩が、うん、おめえ大学行けよと、
おうおうおうおう、
超遊べるぞと、
あ、それはね、ある
大学は
あるある、
本当アミューズメントだぞと、
確かにね、
言われて
別世界だよね、
それだ、
あ、
4年間遊ぼ
う、だから執行猶予みたいなもんでね、うん、何になりたいかなんてね、うん、高校卒業だって18歳ぐらいでね、何になりたいなんてね、うん、決めらんないですよ。でその頃ってほらやっぱり就職したらそのままその会社にずっと行くとか、うん、そういう仕事をずっと続けなきゃいけないもんじゃないかなぐらいに思ってたから、うん、そんなもんね、高校卒業してすぐ18で何になっていいか分かんねえと思って、ただその大学行ってその4年間で本当まさに執行猶予で、その間に何かやりたいことを見つかんじゃねえのかなぐらいなね、そういう感覚はあったんですね。
そうなん
です
、
ああ、
いや、いいな大学、俺行きてえ大学
行けばいいじゃん、行けばいいじゃん、アミューズメント、
もういいだろ、アミューズメント、
いや、いいな大学アミューズメントって、
しかもしかもね、驚愕だよ、だって違うかどこだ、どこに食いついてんだよみたいな、
いや、いいな、でも僕工学部だったんで、
あ、そっか、
また男子ばっかりです、
あら、あら、
楽しかったですかね、大学は、
ね、
その間に僕はその予備校とか、はいはい、半年間行ってた時に、はいはい、ジュノンとかを取ったんです。
ほうほうほうほうほうほう、
まだ10、はい、20歳ぐらい、
ジュノンボーイ、
ジュノンですよ、
はいはいはい、
でその頃もう圭介はその劇団とか入って、うん、そのちょうど大レンジャーのオーディションだぐらいの
時ですよ、はいはい、ほら来た、ほらいいとこ来た、
そうです、僕、うん、そう高校卒業して、はいはいはい、劇団員をして、
うん、
劇団、うん、まあ、ぶっちゃけ貧乏じゃないですか、
はいはいはいはい、
もう本当にね、うん、体肉体労働者をしながらやっぱ劇団員をして、うん、楽しい大学生活とかも浪人生活とか、
はいはい、そんな中に、うん、夢の魔法の冒険の国で船長さんをやってたね、
そうですよ、そうですよ、で、うん、肉体労働をやってても、うんうんうん、まあ鍛えられるのは体ばかりで、
はいはいはいはい、
全然メンタルとか、うんうん、僕その、うん、喋るのが苦手なまんま、
そうかそうかそうか、
大きくなっていったので、
はいはい、
相変わらず劇団員をやりながらも喋、うん、るのは下手っていうか嫌いなわけですよ、
はいはい、それねちょっと致命傷だからね、役者やるには
なんかねえかなと思って、接客業もしたこともなかったし、
うん、はいはいはい、
じゃあなんか喋る仕事をしたいなって思ってプッて出たのがその、うん、ちっちゃい時に見た、うん、そのジャングルクルーズの船長さんで、
はいはいはいはい、
あ、船長さんやればなんか喋れば、
はいはいはいはい、
なんとかなっかなっていう、
うん、
安易な考えで、
本当にそれじゃ子供の時に見ていいなあれって思って、
そうですそうです、
でなっちゃったでしょ、
それでおかしい人だったんですよ、
なれないよ普通そうやったって、だって当然そこに就職っていうか入っても、まあね、配属だってあそこいろいろね、気がついたらちょっとね、
そうそうそう、
あの グーフィーとかね、うん、あ、グーフィーはグーフィーという生き物だけど、
う
ん、生き物だけど、グーフィーの世話を世話をする人とかね、
そうそう
そう、
そばにいる人になったりとか、
そうそうそう、踊り踊ったりとかね、そう、でもあの石原しんちゃんなんかはね、歌のお兄さんずっとね、
あ、
あのさあ、これは夢と魔法の の国だよとか言いながら、あの歌のお兄さんで、
マジ
っすか、え、知らなかった、
知らない、あのすげえ鳥肌、
あなたの番組の主題歌歌ってた人じゃないですか、
すげえ鳥肌立っちゃった、
あの長かったダンサーとね、
マジっすか、
うん、そうそうそうそうそう、しんちゃんはあの自分でも よく言ってる言ってる、うん、なんだ意外なところで繋がった、夢と魔法の国だからもう、でもそこで船長さんになりたいなって、うん、でもよくそこに配属にね、
面接行って、うん、何や、いや希望ありますか、
一応希望取るんだ
って、はい、でも大体こうあの、まあ表舞台に出る人と、うん、あとはまあ掃除の人と、
ま、スタッフで ねバックヤードが、ね、大変だからね、
うんうん、の中で僕ジャングルクルーズ以外僕は嫌ですって、うん、ストレートに
強気だね、
えそこだけなんですかって言われて、うんうん、はい、もうそれ以外だったら別にいいです
お
って言ったら、まあ、そういう人がパパパってすぐ持って、大丈夫です、わかりました、
おおすげえ、
マジっすかみたいな、
はいはいはい、
あじゃあぜひやらせてくださいみたいな感じで、あっという間に面接終わって、
はいはい、
ですぐもう翌週からですよ、
はい、
うん、ディズランドの研修期間
が始まって、あ、ね、研修あるでしょ、うん、やっぱりマニュアルっていうか当然あるわけでしょ、
すごい、ディズニーランドの歴史をまず勉強するんですよ、うん、
はいはいはいはい、あそうか、あのいわゆるアメリカの本国からのやつを、
そう3日間ぐらいかけてみんな研修室に入って、う
ん、勉強するんですか、
勉強する、ディズニーランドとはっていう、
あ、はいはいはい、
なんで指は何本だったんでしょうみたいな話から、ずっと、
うん、
それでそれが終わってからがじゃあ今度衣装合わせですみたいな、
衣装、はいはいはい、
衣装合わせ、
なんかそういう制服を、
うんうんうん、
でその翌週からじゃあこれを覚えてきてください。
ああそうかそうか。
台本があるんですね。
ね、シュバイツァーの滝でーすっていうね。
そうですよ。
さあこれから素晴らしいものを見せします。滝の後ろ姿とかね。
そう
ね、ジャングルサムが言うんですよ、借金で首が回らないって。
マスターよく知ってます
ね。そうですね。忘れ物しちゃいけませんよ。
忘れ物しちゃいけないよ。船長さんも15年前の忘れ物でしたみたいなね。
それ A パターンです。
A パターン、これ A パターンだ。
あ、そうなの、そうなの。
B パターンはどうなの。
B パターン。忘れ物しちゃいけませんよ、カメラ、お財布、バッグ、それに可愛いお子様、お子様忘れちゃ全部船長さんのものになっちゃいます、私ももうすでに5人の子持ちですとかいう、
それいいな、 B パターン、
そういう B パターン、C パターンもあるんですけど、
ね、あ、 C パターン、 C パターン、 C パターン、
C パターンね、ちょっと忘れちゃったなんかね、いろいろパターンが
あって、でもあるよね、うん、その時の気分でじゃあ、
そうそうそう、
流れとか客層とかを見ながら、
客層見ながら、お子さん多い時はなんかそういうなんかコミカルなやつを言ったりとか、ね、
はいはいはい、
やってましたね、
は
あ、いや懐かしいな、
ね、楽しいから大好き
で、ジャングルクルーズ大好き
で、でもあれをでも身内でさやってる人がいるっていうのがさ、うん、だからケイちゃんがやってるって聞いた時にもう嬉しくて嬉しくてい
やいやいや、もうあれはもう楽しくてしょうがなかった、
そうでしょ、うん、
ね、喋、ね、るのが大嫌いだった僕が、
そうでしょ、うん、そうだそうだ、
大好きになっちゃって、
そう、みんなあの無口な方ぜひあのジャングルクルーズ行こう、みんな
ね、
ね、
うん、本当に
克服できる、
そう
で克服できる、
一日何周したのかな、うん、本当に12周から、
はいはいはい、
ハマるとハマるって言っちゃいけないから、うんうん、20周ぐらいするんですよ、
ね、はい、ローテーションがあるんですよ、ね、
先輩はやっぱりこういかにこう数少なく、うん、新人は数多くやるんですよ、うん、
ね、
うん、もう1日20周もずっと同じことを
バカみたいにしゃべ
って、
ね、
でリアクションが来るじゃないですか、
はいはいはい、
楽しくなっちゃって
リアクションがいいね、で、ま、粋なお客さんたちだとね、ちゃんと乗ってくれるからいい意味でね、
で、うん、日本人の方じゃない時とかあるんですよ、
あ、はいはいはい、
みんな
日本語ででもね、こっちはね
日本語わかりませんっていう方がみんな何言っても笑うんですよ、最高ですよ、もう本当にもう時効っすよね、僕下ネタボートっていうのが
っ
と流行ってて、
土屋号は土屋号は下ネタボート
ガンガン、まあ、もちろんその外国人の方の時はもうリアクションだけで笑わせてみせようみたいな、
僕
を体半分ボートの外にガン出したりとか、
はいはいはい、うわーとかね、
そうです、僕体を
落ちそうみたいな、
外に体出して腕でこうやって、
はいはいはいはいはい、
もうハンドル手放しですよね、
お
で運転して
はいはいはいはいはいはいはいはい、
下ネタ、下ネタはどうじゃん、
下ネタはちょっとやったまずいような気がして、あんまりやめとこう、
はいはいはい、
それでその身長が180以上なくちゃ、うん、その足を上に引っ掛けてですね、なんかこうやるわけです
よ、はいはいはいはいはいはい、
で危険でちょっと禁止になっちゃったんですけど、
あ、なるほどなるほど、
外人大好きでしたね僕、
あ、
もう本当にその時に、うん、なんかこうテンションとか、
はいはいはい、
そういう本当に訓練でしたね、
エンターテインメントがね、まさに、うん、ああ
あ、みんなこういうリアクションとかで笑ってくれんだっていうのを気づいたのがやっぱジャングルクルーズだったし、
はいはい、あ、いい勉強した。
で、はい、やっぱりそれを劇団に持ち帰って、うんうんうん、芝居の稽古とかに生きてきて、
うん、土屋君変わったんじゃないみたいな、
すごい言われて
でしょ、
楽しいなと思って、そっからスタートですね、
う
ん、
は
ー、うん、オーディションとかも、ね、大連のオーディションはそれでしょ、
うん、
そう、
うん、で大連ちゃんのオーディションは、
大連ちゃんのオーディションで船長さんやったんですか。
そうですよ、
あ、
僕一時審査で、うん、いいんですかねこんな流れで、あの本当にじゃあ一人ずつ面接みたいな、うん、オーディションじゃなくても面接みたいなんですよ、一時って、はいはいはいはい、ね、なんか人となりを見るだ
っていう、うん、得意なものないとか、なんか
そう、
何やってたの、何やってたのだね、まずそしたら当然ね、
そうです、夢とか で、まあ夢の話です、まあ、夢の話って言ったらおかしいです、うん、僕の隣には、まあ、庄司というブルー
がやってた、ね、この番組に来てくれました、
来てくださいました
ね、
そうですね、で彼が1時から隣 で、
はいはいはい、
で僕は何運動何やってたって、僕テニスやってました、
はいはいはい、
ああテニスっぽいよねみたいな、
うんうん、
何やってた、
何した隣、
僕ボソボソやってました
わ
っていう彼が言われて
ましたもうほら庄司しかやりませんから、庄司しかやりませんよ、ほら他だったら断りますよみたいな感じでしょもう本物だからね、
そ
ういからもう
でみんなそうアクションやってました、競技やってました、
あ、そうだよね、やっぱ
っていう、なんかみんなこういう感じで、
あ、マッチョな感じで、うんうん、
で二次審査行ったら、あのアルバイト何やってました、
あ、はいはい、
っていう話になって、こういうプライベートな感じ、
はい、はいはいはい、
で、あの僕ディズニーランドでジャングルクルーズやってますって言ったら、あ、じゃあちょっとやってみてみたいな、で、はい皆さんこんにちはみたいなことを、
はい、
バーって、
はいはい、
でみんなお
あ楽しいわ、
あ、面白いね君のボートはみたいなことを言われて、プロデューサーの人、
プロデューサーが
続き、続きプロデューサー
さん、今専務だ、ね、
すごい
嬉しくて、
本当に、まあ、受かる受かんない別にいいや、はいはい、とりあえずあジャングルクルーズと会えたことは嬉しいなみたいな、
あ、いいね、
それ僕満足だった、
うん、
で隣で、
うん、
君何やってたって、あ、俺組取りやってますみたいな、
うわおすごいね
いや、ね、組取りバキュームカーっすよ、
お
おでも臭いっすよみたいな、何を言ってるんだこの人はオーディションでと思って言いそうでしょ
言う言う言う言う言う、
でみんなそのバー、うん、なんかバーテンやってます
とか、彼はこの番組で最長収録時間を持ってる男
で
もう
みんな喋って
た、彼の人生はね
濃すぎて、
もう濃すぎてね、うん、もうね
どんどん出てきちゃった、
こっちもね、いやもういいよ行こうみたいな、ね、小学校6年生に上がるまで1時間超えたんじゃないかみたいな、ね、
カットできないっていう話をされて、
あ、まあ、
面白すぎる、壮絶だからまたね、彼の方
が
ね、今ここで話題になっちゃうぐらいすごいんだからやっぱり、でそれが横にいつつ
すごいな、
でオーディションもずっと一緒で、
僕当時19だったんです、
はいはいはいはい、
で彼18だったんですよ、
おー、はいはいはい、
何を18の子がね、うん、そんなことを言うなと、
うん、
そしたら3時いるんですよ、
またいた、
何なんだと、
うん、
ま、こいつまた何を言うんだろう、
何言うんですか、分かんない、怖えよ
っていうのと
はい、はい、
そんなんで受かるんだっていう疑問とで、
はいはいはいはいはい、
ほんで今度芝居、今度 やっとねなんか台本読みとかなんかエチュードみたいなことが始まって、
うん、
で台本がまあバーって10レンジャーの
作品、はいはいはい、前の作品だからね、
なんかそういうのを使うんですけど、はいはいはい、彼はイケイケな芝居をやっぱりするわけですよ、
はいはいはいはい、
18人の
ね
本当にビーバップが戦隊ものやったら
ビーバップか
こうなるだろうな、
そうかそうかそうか、
でもう僕はやっぱりもうなんとなくテニスやってて、ディズニーランドで働いてて、なんかまあ爽やかな青年役を僕はイメージして、こう何でもいいよ、キャラクターは自分のやりたい役でいいよみたいな、でもなんかもうビーパップとなんか爽やかな
高
青年がなんか追うみたいな、変な仲間意識みたいなのが根性にはできてる、
おらよみたいなね、
組んだんですね、
そうですそうです、
しかもエイチと組んだんだ、
そうです、なんか笑いが起きてて、でうわこいつすげえなってちょっと思ってたんですけど、やっぱりなんか僕がこう軽いノリで言ってるのに、なんか本当にツッコミみたいな感じの芝居入れてくるわけですよ、わなんて面白いんだろうこいつって思ってたら、四次審査にまたいるわけですよ、なんなんだよこいつと、でもう3時の時もその暴走族で、もう本当におかげっこ大好きでお前さんとみたいなことを、なんかオーディションって結構イコちゃんにいなきゃいけないイメージが僕の中での
勝手
なイメージがある
ん
で、どんどん受かってくるわけですよ、で四次審査もあったり行って、でなんか子供綾瀬一中とだったりとかなんかをやるんですけど、なんせ僕がこう、まあ、男の子をねなんかこうなんか
泣き止ませるみたいなことをやった後に彼がやると、うん、お泣くんじゃねえおねやろみた
いなプシャンみたいな
やるわけですよ。
はいはいはいはいはい。
うーわすげえことやんなみたいな。おーおーおー。でまたそれが面白いわけですよ。おーお
ーだよねだよね。
で、まあ、最終審査って顔合わせですね、うん、いるわけです
よ。いた
うーわこいつ受かったと思って俺が受かったたことのびっくりよりもお前が
受かってんのかと
っていうのが俺の本当に大事なことだったんですけど、でもやっぱり抜群に面白かったですね。
ね、うん、魅力あるもの。
本当に彼との芝居が本当に楽しくて、なんかこう返していくんだろうなっていう想像しながらこう芝居のプラン立ててるじゃないですか。もうそれ以上のことをされるんで、俺もちょっとドギマギするだからそのリアクションがまた面白かったのか分かんないですけど、結構いいコンビみたいな、
ね、絶対コンビだったもんね。
うんうんうん、ね、そう
そうそう、なかなかね羽村君とは、ね、今後どういうなんかお付き合いをするのか分からないけど、なんか一生
なんかこんな感じなんだろうなって。いまだにこうした仲いいねあれし、それこそこの間ね、あの震災直後にね、やっぱり皆さんで声かけ合って、あのチャリティーイベントね、ちょっとまだ周りがね電気の節電とかいろいろあれだけど、ちょっと やらずにいられねえんでみんな集まろうぜみたいな感じでね、なんかみんなでこう一つ集まったみたいなね、なんかそういうね、なんかいい仲間ですよね。
でも本当ワンダーは、
うんうんうん、
まんまですよ。
和田健一君は
ワンダーのまんまです。オーディションの時も、はいはいはい、3時か4時ぐらいにいたのかな、
うんうんうん、
ちらっと見て、
うんう
ん、ほんでじいちゃんインで、
じいちゃんインで
こんな人がいて
マッチョな、
あもうまさに、あ俺知ってるこういうヒーローっていう感じでした、ね、
ヒーロー絵に描いたような
達也さんとは合わなかったですね、オーディションは。
ああそうなんだ。はい、
で顔合わせで達也さんひげ生やしたのかな、なんかね、渋いね、まあ、当時22、23だったんです
けど、あちょっとお兄さんだ
ね、おっさん
みたいな、おっさんみたいな19の少年からすりゃ、
うわ汚い
ひげ生やして
お前も今ひげ生や
してそういうあなたもねみたいな、
まあ、本当に鮮明に覚えてますね、くだりは。でも本当ディズニーランドで、まあ、話戻っちゃいましたけど、
いやでも
全てのね、そう全てディズニーランドから始まりましたね、
そして大レンジャーに行ったと。さあ一方その頃大輔さんは
その頃僕は、
学校に
ジュノンボーイで、うんうん、
その前でも
ホリプロスカウトキャラバン、
あおっと、
あそうです
ね、あれ
またホリプロ
スカウトキャラバン、ホリプロ追っかけたのは圭介さんのはずなのに、大輔さんの方がホリプロスカウト
キャラバンに第1回飛び出せ日本男児、
あはいはいはいはいはい、
そしたらエントリーナンバー1に和田圭一がいるわけですよ。
おおあいるんだ、
そう
はいはいはいはい、
そうなんです、あと工藤兄弟いて、
工藤兄弟、
うわ
懐かしいな、はいはいはい、
でワンダーです
ね、ワンダーがい
て、でそれでまあまあ見事に落ち、で、まあ、その頃僕まだサラリーマンだったんで、
ああ、はい、あそ
か
そ
か
そ
か、落ちって言っても本選の30人か、
うん、
そうそうそうそうそう、本選30人で2時に十何人かな、
うん、
そうそうそう、
うん、
でも結構面白かったです
よ、頑張りました
、パンツ一丁で、
そう、
ああそうかそうかそうか、
そうそうそう、
いかにもな、
ね、そうだよ、その時に なんて言おうなんて言おうと思ったら圭介に、
うん、
そう、お前引っ越しからふんどしまでなんか言えよみたいな、
なんか、ね、
そうなんかインパクトのあるね、
なんか名言言われる時に何か言おう、
インパクトのあることを言おうじゃないかと、ケースケ
に相談したら引っ越しからふんどしまで何でもやりますって言えよみたいなのがあって、あそれもらうわって俺もらって引っ越しからふんどしまで何でもやりますって言ったら見事に落ちましたよ見事に落ち
ました、いらないって
懐かしいね、懐かしいね、そうで、リベンジですよ、でリベンジでジュノンスーパーボーイで、
はいはいはい、
行ったら、うん、雑誌に載るやっぱ40人まで残り、そこからの決勝の最終審査オーディションで、
うんうんうん、
こいつジャングルクルーズやってるんですよ、
そう
あら
こいつジャングルクルーズ、
僕もジャングルクルーズのおこぼれでオーディション勝ったんです、
あれちょっと待ってダイちゃんは船長さん、船長さん、
船長やった やったやった、真似です、
船長やってる人を毎日聞いてた、
聞いてたからね、あ門前と小僧でね、
でちゃんとあの言いましたよ、あの僕はやってないです、
あ
僕の兄弟がやってましてと、
うん、でもそれをたまたま見てたあのジャングルクルーズをね、あの土屋号に乗った船員さんが、うん、その船員さんがあの兄ちゃんお兄ちゃんって言ってもおかしくなかったな、それから、まあ、でもパッと見は分かんない、
皆さんこんにちはみたいなやって、それが楽しくやってたんだろうね、
ね、
うん、だから本戦ですよ、
ほらそうやっぱり今日ほらチップ&デールをかぶってきたのはね、そこまで深かった、
ね、
まさに
だからね、ジャングルクルーズで受かり、ジャングルクルーズで受かり、
受かりだ。
へ
え、みんなジャングルクルーズに乗ろう。
乗ろう。船長になろう。
船長になろう。船長
ね。いいね。パワースポットかなんかなのね。
ね。パワースポットだね。乗ってまず全部メモるセリフね。
ね。そうそうそう。
そうそう。盗む。
で、順を取って、
すごい。
で、準グランプリ。
とさっきまだポケベルの時代ですよ。
ポケベルね、はいはいはい、
で本戦今日あるんだって言ってて、うん、じゃあちょっと終わったら、うん、ポケベルに順位を、うん、打ってくれと。
はいはいはい、はい、
で前の第十何位とかそう来るだろうなと思ったら2って入ってた。うわ何にってと思って
なんか間違えちゃったみたいな。
そしたら準グランプリ、
準グランプリ、
何やったかすごいっすよ。
ひどいっすよ、僕本当にひどいっすよ。
何
ですか。でいや僕はリベンジだったんですけど、
うん、引っ越
しからホリプロスカウトキャラブの時には、うん、ショーっていうかその決勝の方に行ったら何やりますかって言ったら、う
ん、あ、はいはい、
僕は本当にやっぱ昔デブ、うん、むちゃくちゃ食う、
はいはいはい、
何でも食べます、
はいはい、
早食いやりましょう、
おーおー、
カレーライス5杯用意しておいてください。
ああ、なるなるなる。
で結局食えなかったんですよ。
ああ、まあ、いかなかったね、
決勝行けなかった、
はいはいはい、
でどっか残ってんですよ、
うん、
なジュノンの時には、うん、もうどうしても牛乳を飲むと。
あまあまあ、マイボトルがあるから、
牛乳早飲みです。
はいはい、
だから大谷豊の「I love you」を歌った後に、うん、牛乳を3本一気です。
おお、
わけわかんないですね、
はいはい、コーラだったらね、渡辺さんだけどリーダーだけど
牛乳で
、
悩んでたよね。すごい前日まで何やろう何やろう何やろう何やろうって言ってて、はい、もうお前さなんか勝てるもん、
うん、
なんかねえかっていう話から、
うんうん、
牛乳だ、牛乳は超早いじゃん。こんな小さなミーティングですよ。それを 何千人何百人、
ね、
うん、の前で、
前で、
俺やると思わなかったんですけど、普通に
やりましたね。
牛乳3本。そ
したらくしくも森口博子さんが、
お、
これまたホリプロの。
お、
そうだ。森口さん。
あ、ひろこちゃんは第一プロ。
あ、第一プロです
か。そうそうそう。
あ、すいません。
任して任して任して。
さすが。森口さんは
当時
こう票を入れてくれたみたいで。
あ、本当。
はい。
じゃあ。今度お礼に行った方がいいね。じゃあ
そう
なんか取り持つからじゃあ。
本当
そう、うん、あ、だってうちのライブにいつも ねピロコは出てますから今や。
マジっすか。
この間もな一緒だったし、うん、本当本当いい人ですよ。本当にいい人。
よろしくお願い
します。あ、わかりました。覚えてねえだろ。
あ、本当っすか。
はいはいはい、
いやー、
あらら、繋がってるな。
面白い、
ね、
で
ね、
その時からも僕はでも「勝つな大レンジャー受かった」っていうのその取材ですよ。取材の準優勝部分準グランプリもらった取材で、いや僕実は兄弟が大レンジャー受かりまして、僕も戦隊とかやりたいっすみたいなことは紙面に残って
ます。はいはいはいはい、
へえ、
うん、でも大レンジャー気が付いたら出てるし、
そうなんですよ。でもまあなせばなるっていうか、こう思いはなるんですかね。
やっぱこの二人のなんか引き合う、ね、寄せ合うこのなんかパワーが、
うん、
やで一人一人がまたすごいのに、また二人になるとまたすげえっていうね、無敵だねこの兄弟は。
最初はすごく嫌で、
お
ここまで一緒にやってたけど、その卒業し高校卒業して、うん、まあ、僕劇団員やって、うん、一緒に出ることが僕あんまり、
うんうん、
なんか双子でそのままモデルやればいいじゃんって言われても、いやもう双子で活動するともう双子の仕事しか来なくなるんで、偉そうなことを
言ってたね。
高橋兄弟って
言われてたんだけど、
もう高橋兄弟のやっぱ2番線陣みたいにやっぱりなるよりは一人一人でなんかやった方がいいと思いますって言って、僕は事務所に入って
別々だったもんね。
別々の事務所でずっと活動して。
そうなんだ
ね。ね、うん、でも結局最後、
うんうん、
最後というか、ね、うん、一緒に出ちゃうみたい
な。かくれんじゃんも出てるし、気がついたら今度は、
うん、
大ちゃんが主役で、そこに今度はケイちゃんが出るみたいな。
ね、
うん、なかなかねこういうあれってね、いや俳優さんでこういう展開って珍しいね、
うん、
あれ
双子で事務所が違うってなかなか、うん、なかなかないね、
うんうん、コピー人間の時は本当助かるよね。コピー人間ネタは戦隊ものには必ずあるコピーネタ、
ね、
ね、あと昔やっぱ宇宙刑事シャリバンの頃なんかもそういうコピーネタで、あのオリジナルとそれとあの悪の心にあれしたコピーの兄弟とか言って、でそういうやっぱ ぱり劇団にいる児童劇団の子供たちで双子の子をやっぱオーディションで連れてきて、その時そこの一番上の兄弟 の, あのコピーが八須賀兄弟だったというね。
お
あの唯一ジャックで、だから、まあ、当然アクションもねあれでギルから
すご
いね。僕としては一番身近にいる双子の兄弟が八須賀兄弟だったから、そこに土屋兄弟配りましたよみたいな。でそしてじゃあこうやって兄弟でもそれぞれの番組を持ち、でもう活躍し、でその頃ですよ、あの新宿の NS ビルでそれぞれとお仕事をさせていただいて、
そうですよ、
ね、あの頃のヒーローショー、懐かしの NS ビルでね、まず大レンジャーショーがあって、でだからそういうことワンダと、A ちゃんと、で、K ちゃんと来てくれて、はい、でそこにだからもう新堀さんたちがね、
あそうですね、新堀さん
アクションね、監督新堀さんが来てみたいで、みんなで立ち回りつけて僕が司会やってみたいな、
はい、
したら今度翌年は今度はメタルヒーロー出して、B ファイターで、それであれですよ、大ちゃんと金井茂くんと来て、
みたいな間ね俺ね、
そう気がつくとちゃんと来てて、でおシャドウも出ちゃうみたいな、
ね、そうですね、NS からですか、
そうですね、だから撮影はその頃さすがに僕は行ってませんので、だショーで出会えたっ て, ってやっぱ NS ビルで、
でそう無理やりな背落ちをしてて、何なんだこの人はと、
司会のくせに
いや本当金井さんと話してたんですよ、すげえ普通背落ちってこう足からいくじゃないですか、思いっきり背中からいくような人と
上からね、
すげえよステージから、香港映画見てたよみたいなことを言ってたんです、
ステージから行っちゃうの
したらショック、か大野さんだと、名前すげーみたいな、
そこかよ、
俺も名前のインパクトが強かったね、
本当に忘れないよね一応ね、
そうね、ショッカー大野さんは、ね、ショッカーなの、何なのっていうような話を、
そうそう
そう、もともとショッカーだったのとか、なんかそういう話で、由来は何なんですか、
なんなんいやいやそれはあ終わったからね、
すいません、
今日じゃちょっとここで CM です、
はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ブルービート甲斐拓也とブラックビートシャドウがお邪魔してます。
いやー面白いなもういやでそんな、土屋大輔さんと土屋圭介さんに、
はい、
リスナーの皆さんから質問がいろいろ来ております
。ものすごい来てるん
で、先ほど言いましたよ、たくさん来ておりますので、
はい、
ガンガンここで紹介しましょう。
何でも答えましょうか、もう何
でも
行きましょう、
はい、資格なし、
ラジオネーム柱さんからです、大レンジャーの数は当時幼稚園児だった私の初恋でした。26話はそんな数が2人もいて幼いながらに混乱したのを覚えています、そんなそっくりな双子のお二人に質問です、今でもお互いにここは似ているなと思うところはどこですか、逆に昔からここだけは似てないと思うところはどこですか、教えてください。
似てる似てない、
はい、
似てるわね、寝顔が似てる、いや、ね、びっくりするぐらい寝顔が似てる、
自分の寝顔見たことねえべよ、
いやだから本当なんだろう、自分のその寝顔の写真とかをそのなんて例えばこの子供と一緒に寝てるのをこうなんか撮られてて見るとあれなんで大輔って思ったり
する、ああ写真見て思っちゃ う,
そう、
あ俺だった、
ああ俺かみたいな、すっげえ大輔に似てねみたいな、
第2脱みたいな、
うわー似てるっていうのは思った、
寝顔は似てるな、
今ね2人ともね、ヒゲをねあの、はいはい、同じような、くしくも同じような感じで、はいはい、あのヒゲは割と大ちゃんのイメージが、大ちゃんよくヒゲ伸ばして
ますね、
あの前ボイスラッグが出てきた
時の、ね、
ヒゲ
でしたね、
なろうっていうイメージがねこうありましたけれども、ケイちゃんはなんでヒゲを、
僕ねこれ忙しい時のバロメーターになってるんですけど忙しい時ほんと剃れなくなっちゃうんですよね、
はいはいはい、あるあるある、
なので結構伸びちゃう時は伸びちゃってます、
あなるほど、
一応気にはして剃ってはいるんです、 ですけど、う
んうん、え、無精髭なんですか。じゃ
これ無精髭です。
あ、でもだからじゃあほっぺにできないタイプ。
あ、うんとね、ちゃんとここだけ剃ってる。
あ、顎の下だけは剃ってる、微妙に剃ってる。
一応もうお気遣いはねみたいな。
ヘアスタイルはね、割とケイちゃんは割といつも昔と変わらず割と横分けな感じ、七三のちょっとね、あのラフな感じの感じで、で今が大ちゃんはソフトモヒカンみたいな真ん中に集めてみたいな感じでね、なんかちょっと山本太郎さん系な感じですね。
あ、メスもござんせ。
でも彼は元気が出るテレビ出身だから。
そうですね、
メロリンキューだから、
ね、
そうそうそうそうそう、
だから僕なんか伸ばして、うん、バツン伸ばして、うん、バツンみたいな、
はいはいはい、
本当に適当なんです僕髪の毛は。
ああ、そうなんだ、
でもよく見ると白髪がいっぱい、
うん、
もうで、この白髪の生え方は似てます、
うん、あ、そうなんだ、
う
ん、
そう、はいはい、僕は僕白髪染めてないんですけど、はい、染めてるんです。ここ違う、ここ違う。
あ、そうなんですか。
いいじゃん。
ケイちゃんは染めてる。
大ちゃん染めてないみ
たいな。
そこ違うとこ。
そこ違うとこ。
いい答え出たの。
はい、じゃあ次
いきましょう。
はい、ラジオネームトッキーさんからです。皆さんこんばんは。今日は大好きなお二人がゲストということで初めてお便りさせていただきました。
はい、
お二人にたくさん質問があります、うん、本当にあるんで全部言っていいですか。
はい、
行きましょう。
その1、
はい、
双子のお二人ですが、
はい、
お互いこれは相手に絶対かなわないなと思うことはどんなことですか。
お、来た。
反対に絶対に自分の方が勝ってるぞと思うことは何ですかと。
おお、もういい質問、来た来た来た来た、これこれこれいいね。
勝てないのはね、今ゴルフ、
うん、
ゴルフ絶対負けで。
そうか、テニスはもう絶対的にケイちゃんが強いけど、ゴルフはもう絶対的に大ちゃんが強い。
絶対、
うん、絶対無理、絶対無
理。1回だけだね、負けたのね。
ね、
おお、そんだけかな、
うん、
おそうね、う
ん、あとは何だろう、
はい、ね、何だろうね、うん、
はいはい、
牛乳は負けないね、牛乳の一
気
飲みは。
牛乳、
うん、でもビールの一気飲みすげえ早いです。
あ、そう、ビールの一気飲みは早い。
ビール早い、ね、
炭酸強いね、
炭酸強い。
でもそんな答えを求めてないと思う、うん、
なるほどね、
もっとなんか知的なところが ねどうなのかな。
うん、
そう、
うんと、でもね、なんか今日今まで聞いてきた中にいろいろ答えはね、
う
ん、入ってるような気がしますから、うん、まあ、とりあえずゴルフは勝つ、
うん、
ね、大ちゃんが
勝つ、うん、
ね、テニスはケイちゃんが勝つ、うん、で炭酸系はケイちゃんが強い、牛乳は圧倒的大ちゃんが強い、うん、ね、
はい、次いきますよ、はい、その2、うん、今までで一番大きな兄弟喧嘩はいつ頃でしたか、また何が原因でしたか。
これは言えるところまで
いいね、うん、
言えるところまでな、
うん、喧嘩する。
いやー、これですね、
うん、
まあ大きくなるとですね、
はいはい、
本気の殴り合いはもう危ないんでできないんですけど、本当に、僕はもうデートの時にですね、
デート、
うん、デートの時にですね、
はいはい、
もう勝負ないどうしようって時にケイスケの勝負服を勝手に借りてったんです、うん、
あー、そっかそっかそっか、
で、それを、うん、僕はギタギタにしてですね、ギタギタにボロボロにしちゃって、
何、
いや、もう酔っ払って、
ね、
あー、酔っ払っちゃって、
もうぐちゃぐちゃになったんですよね、
はいはいはい、
ほんとゴミ箱とかでこんなになってて、
あー、ね、もう
ぐちゃぐちゃになっちゃって、でもこっそりこっそり返したんです。
あら、
バリバリです、
それダメ。
したらもうめちゃくちゃでした。
ああ、それはね。
めちゃくちゃ追いかけられてね。
怒った、怒った。
そんな穏やかなケイちゃんが。
う
ん、
いやー、うん、あれは本当にすみません
でした。ね、ちょっと今、懺悔した、懺悔した。
いやー、さすがに殴りはしなかったけど、
うん、
まあ、それ相応なことはしました、
うん、
っていうぐらいね。
そうそうそう。
今思えば、本当によくあんなことで、
ね、
大喧嘩したね。
ああ、そうだ。
ごめんね。
やっぱり、ああ、いいな。
そう。
いいな、大丈夫。
今思えば。あれこれ20年以上前ですよ、まだ高校2年
生、青かったね、あ、高校生か、
懐かしい懐かしい、
へえ、
ね、はい、
はい、
でも浮かぶのそのぐらいな感じ
でも、うん、そうっすね、
もうなんか本当で仲いいよね、
うん、
2人ね、
うん、
あ、なんか喧嘩するとかイメージが全然だから分からないから、うん、逆にだから今僕も聞いてみたいなと思った質問だけど、うん、おー、素晴らしい素晴らしい、
うん、
はい、じゃあ次行きましょう、
はい、その3、
うん、いっぱいありますから、はい、
うん、もちろん誕生日が同じですが、
はい、10分違い、
ね、お互い誕生日プレゼントを送り合うんですか。
ないないないないないないないない
ないないない
ないないないないないない
ないないないないないないないないない
ない ない
ない
ないない ない
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 ない ない ない
ないないない、
うん、
俺がお前に、
そう、
いやだから、
うん、
やっぱり大した話じゃないですけど、
うん、
だゴルフを始めたのが彼の方が早くて、
はいはい、
僕最近なんですね、
はいはい、それ
で2年、去年
一昨年か、うん、の、ねね、ゴルフに2人で、うん、誕生日の日に、うん、朝からゴルフ2人で行ったんです
よ。なんかいいじゃねえかよ。めっちゃいいじゃ
ねえかよ。なんかのろけみたいな。
中の恋人がのろけ聞かされるみたいな。
そこまだ始めて間もなくて、なんか手袋も何もなくて、じゃあこれやるよみたいな、そういうので、あ、なんかありがてえなっていうのはなんか覚えてる。あ、ちょっと恥ずかしいな、誕生日プレゼントもらっちゃったとか。
あ、
そう、
あ、なるほどなるほど。
それ見てるんですかね、なんかね、そんなもん、
うんうんうん、あ、でもね、うん、
あ、でも一応ね、誕生日の時にメールはする。
あ、
うん、おお、
そうそう、それはね、うん、誕生日おめでとう、お前もな、
お前もな、
そういうのはやってる。
いいな、でも
なんかそういうの、
ちょっとこうほんわかしてきました、
うん、はい、続きまして、その4、うん、お互いになりすましたことはありますか。絶対ありますよね、うん、最近ではいつどんな時でしたか。
あ、最近、
最近、
最近のとこにここ大事って書いてあるんですけど、
あ、なんかじゃあトッキーさんになんかこうちょっとこう思い当たる節があったのかな。
なんかね、
はい、
そう、昔はよくやった
ね、
うん、昔はね、入れ替わったりとか、
うん、おいおいおい、
だからも
う、どんな時に、どんな時に、
もう言っていいことと悪いことといっぱいありますけど、
言える範囲で、言える範囲で、
言える範囲で、うん、まあ、クラス変わってね、
あ、そうか、そうか、
とか、待ち合わせ場所に行った、行っちゃったりとか、
でも友達とか分かるでしょ、お前、圭介だろうとか、圭介だろうとか、
分かんないと思うんですよ。で、さらに単品だと、わかんなかったですね。彼の劇団のなんか打ち上げかなんかに僕はさーって行って乾杯までできましたからね。
あ、
誰も気づかずに、
ああ、
どうもお疲れっすみたいな。
すごいゲームですよね。
そう、うん、で後から入ってきてみんな、え、おめえ何やってんだよみたいなことをやって、どっかみたいな、
いいお経だな、だけど、
そうそうそう、
それでも楽しいな。
で、お前の部活に俺行ってね、うん、そう、顧問におはようございますとか言って、
あ、な
んか
あったね、
あったあったって普通に終わって、よいよいよいよいよみたいな出てくるみたいな。そうですね、
だったね、
うん、
最近か、
最近、
最近
入れ替わる必要がないからね。
そうだよね、
うん、いや、間違えられることはでもあります。
ああ、そうだね、
そうそう、だ、僕の会社のエレベーターで、うん、ツッチって言われて、うん、え、誰あなたみたいな、
まあ、でも
ツッチはツッチだけ
どね、あの、僕じゃないですねそれみたいな、っていうのはありますね。
ツッチやですけどみたいな、ツッチだけど、
俺も仕事でやっぱり、
うん、
あ、そうそう、そう、結構3つぐらい離れたそこら辺からツッチやって言われて、
なんだよツッチやだけど、
ツッチやですがみたいな、向こうもそのリアクション見て、似てるねって言われて、似てますが何かみたいな、
似てるよ、
そう、 うわ、そっくりみたいなのはありましたね。だから間違えられるは未だにあるな、ね、
あ、
それそう2年前なんですよね、やっぱり。
最近
くしくも僕の高校 の一緒のテニス部のやつが、
はいはいはいはい、
今一緒に仕事してるんですけど、そう
だ、大ちゃんのテニス部の友達がケイちゃんと今仕事をしてるの、ね、縁があるね、これもまた、ね、
そうそうそうそう、最近はないかね、ねえ、なりすまそうとする必要ないもん、ね、
ちょっとやってみようぜ今度、
うん、やる、
うん、ね、すまさなくてもでもね、お揃いの、シャツだから今日ね、おとといのポロシャツ着て、
うん、
ね、もうぜひぜひ、
まあ、髪の毛をどっちに合わせるかから始めようかじゃん。
あ、
そうだね、
あ、それ多分ね、それやられるとね、多分俺も分かんなくなっちゃうかもしれない、割と
同じ髪の毛にしてひげを生やし、
うん、
眉毛をハの字にすると結構に、
あー、本当だ、
あー、本当だ、
うん、
うん、
ちょっとでもあの、うん、大ちゃんの方がちょっとふっくらしてる感じ、今イメージとしては、
もう、
ね、今イメージとしては、ね、ケイちゃんは本当スマートだよ、変わんないよね、
そんなことないですよ、ダイエットしよう、
あ、やっぱまずケイちゃんが痩せてからか、順番だから、
そう、
だ、今パッと見ると、あ、大ちゃんの方がちょっとこう丸い感じ、ね、ちょっとふっくら、幸せなんでしょうきっと、はい、次の質問です。
その5、
双子で困った、嫌だったことはありますか。逆に良かったなと思うことは。
嫌、うん、だったことは、うん、まあ、双子ですからね、
うん、
まあ、何でも半分こ、
あ、そっかそっか、
まあ、よくある。で、さらに僕ら12月27日生まれなんですよ。
はいはいはいはい、
そうなるとクリスマス、誕生日、正月、
正月も
全部一緒の、さらに半分こみたいな、ね、ね、
まあまあ、漫才コンビだったらそれ折半ですからね。
そういうわけですよ、でも、
ね、ずっと昔から。あ、そうかそうか、そうか、まあ、でも本当に分身だよね、でも、
うん、
逆に良かったこと、
良、うん、かったことは、うん、
だあ友達が倍になる
って、ああね土屋って言われたらね、それでこうきっかけで似てるよねってね、それでまたね出会えるし、
うん、ね、うん、それこそ本当に僕の同級生と仲良かったりとか、そうそうそう、あと大輔の同期のやつと僕仲良かったりとか、
あはいはいはいはい、
友達本当に倍みたいな、
素敵、あで友達もあのやっぱりケイちゃんならケイちゃんと付き合ってた時に、うん、で大ちゃんにやっぱりシンクロしやすいもんね、
そうそうそう、全然違和感ない、全然違和感ない、みんなそう、
ね、うん、で飲み行こうみたいな、
はいはいはい、あの近しい友達とかってちゃんと区別ついてるのかしら、
あでもちゃんとねついてます、
う
ん、
あついてる、うん、おお、やっぱり、ね、ある時コツを見つければね、もうそしたらね間違いないんです、だからでも今日はこうやって見ればあれだけども、うん、さあ今日先にどっちが来てるんだろうってね、ちょっと、うん、ちょっと自分の中で覚悟したんだけど、そしたら大ちゃんの方からメールが来て遅れますって言ったから、うん、パッと見て、でもねあのパッと見て、ああケイちゃん、やっぱりケイちゃんだなってのはあれ、うん、まあ、分かります、うん、さすがに長いお付き合いですから
よかった、俺これ分かんなかったよって言われたら、
いやさすがにね分かるわ、
あびっくりした、
はい、そして最後の質問、はいはい、その6、大レンジャーや B ファイターでお互いのこのシーンのここの演技が良かったよねという部分はどこですか、
あお互いにね、
うん、お互いに、
お互いに褒め合っちゃう、
褒め合っちゃう、ただでさえ仲いいのに一緒、
いやーどこかな、
いっぱいあるからね、
いや大レンジャーの最終回のおじいちゃんは良かったよ、あれ良かったでしょ、
良かった良かった、
そう、うん、あれ結構ね、そうそうそう、俺もね、もう気に入ってる、おじいちゃん、そうそう、
結構テーマ性を、いや、うん、やっぱね前日から考えてるわけですよ、どういうおじいちゃんにしよう、
あ、まあ大連の、あの濃いメンバーです
から、うん、はいはいはい、はい、も
う、そう狙ってくるわけですよ、
50年後というね、
そうですね、
すごかったよね、能見くんのおじいちゃんとか一応ヒーローだったおじいちゃんがなんか、みたいなさ、
ひどいよね、みんなもうすごい、ね、あのキャラでですね、
はいはいはいはい、
負けじと行くわけですから、ね、どうしようだ、ほんで僕のイメージはもう宝田明でしたね、
はいはいはいはい、
ちょっとうさんくさい成金のおじいちゃん
イメージでイメージで
行きました、宝田明さんがというわけではないですよ、
ね、だからそういう 役をやられるからね、そういう役よくやられますからね、
本当にそこに行きましたね、
うんうん、だからスマートないい、ね、うん、あのおじいちゃんだったし、うん、で少女は少女でやっぱじゃ相変わらずジャージを着てるスポーツじいちゃんでみたいな、みたいね、
達也さんてーちゃんはひどい、
もうやりすぎ、
最高でしたよね、
面白かったね、
すごい、だ本当みんなベクトルがね強すぎんだよね、
そう、ワンダーモス、
ワンダーもね、
ワンダーのあの孫とかひ、何しよう、変身すると何しようって、もう1週間ぐらい台本見てからもメガネをかけてこういう
変身しようかなとか、メガネをいつもこうねメガネをツンツンってやるみたいな、
そう、何をやってんだと、すごかったですね、
これ50年後の台本じゃこれみたいなね、なんか丸メガネ出てきて、ね、ちょっと神経質そうにメガネをツンツンツンツンしてるね、これが量みたいなね、
最高でしたね、
あれいいですか、
あれいいですね、
あれいいです、
あれもいいですよ、
じゃあ今度は圭介さんから見た、
うん、僕はねやっぱり、うん、なんだろう、まあ、ブラックビートって、まあ、シャドウで出てたのもあるんですけど、うんうん、やっぱりその僕が死んでて消えていく時のやっぱり芝居は、うん、やっぱり良かったよ、
ね、開拓
で
も
ね、うん、まあ、ね調子のそう、ね、荒波の、うん、バシャバシャくるね、うん、あれはね、
いい芝居してましたよ、まあ、なんだろう、まあ、残念とは言っちゃいけないけど、まあ、あの時アフレコだったんで、
ね、
まあ、後から声乗っちゃってますけど、でもあの時のあの瞬間のあの芝居は僕はすごい、
お
あれ良かったね、
良かったね、
良かったね、良かったね、
良かった、
心を打たれてって、
そうそうそう、
と、
うん、あれはね、最高でしたね、
最高でした、いやだその前のだら僕らが変身解けるというか、あのブラックビートとね、ブルービートの最後ガーンとか刺しちゃう、
そう、
あそこから良かったの、もうすげえよかった、すげえすげえ、うわーって思って、でそのまま「はい」みたいな、僕ら入って「あー」みたいな、まずそこから回るんですけど、
あ、
いやあれ良かったよね、
よかったね、
ホ
ントおぎやはぎみたいになって
たということで、
はい、
まだありますよ、さあ次の方、
続きまして、はい、ラジオネーム鉄鋼と鋼鉄さんからです、
鉄鋼と鋼鉄、
はいはい、
はい、ショッカーさん、貝原さん、うん、そしてゲストの土屋大輔さん、土屋圭介さん、こんにちは、はい、いつも楽しく聞かせていただいてます、
ありがとうございます、
私たちもお二人と同じく双子でして、
そうなんです、
一方と高鉄さん、はい、小さい頃に、大レンジャーや B ファイターを夢中で見ていた世代ということもあり、2年前に行われた鈴木みしおさん主催のトークライブ土屋兄弟祭りで初めてお二人を生で拝見した時はとても嬉しかったです、そんなお二人に質問があります、私たちの子供の頃の写真はどちらがどちらなのか簡単には分かりません、写真によっては親ですら判断に迷う時があります、お二人は小さい頃の写真を見た時どちらがどちらか分かりますか。これからもお二人のさらなる活躍を心よりお祈りします。
この二人までそっくりなのよ、本当に。
あの歌子だ、
そうそうそう、いたでしょあの時に、
あの彼らだ、
そうそうそう、あの彼らも背の高
い、
そうそうそう、
覚えてる覚えてる、ご
無沙汰しております。
いつもあのモジョさんのライブとかにいつもこう来てくれたり、ああでもね、いつもイベント例えばだから土屋兄弟祭りとか行ったらその時のレポートとかをね結構ねすごい愛のあるレポートを書いてくれて、こと細かに書いてくるから、僕らがたまに前回と被っちゃいけないどんなのがあったら あいつらのレポート見ようってぐらいの助かってます、本当に助かってます、
いや僕ら土屋兄弟祭りの時にはもう助けられましたからね、
ああそうだそうだそうだね、
もう本当に良かったな。
でもね、
写真ね、
写真だ、写真ね、
まあ、今の寝顔でも分かんないっつうけど、
分かんないんですよ、
子供の時は特にそうだね、
でそうちっちゃい時は、本当に分かんない、だんだん大きくなってくると、俺の方がちょっと大きかったんでね、そう、そう身長が
1cm とか2cm とか、
一緒に並んで、
はいはい、
写ってる時僕の方がちょっと大きいから、
はいはいはい、
多分こっち俺
あっていう、でもまあ多分ね、もしかしたらこっち、
地面がちょっと高
くなってたりする、なんかちょっと摂取してたかもしれない。
でちっちゃい頃僕が、こうなんか下肢類の口をするのが好きで、
おお
結構二人でこう並ぶときに
可愛い、
ああ下肢類、ちょっと前歯出してる、こっち俺だみたいな、
あ前歯出してるさ、
下肢類の
別に緊張で前歯がくっついちゃったわけじゃない、そうじゃない、そうじゃない。告白はしてないからね、したのはケイちゃんの方だからね、
大体写真の裏には親が名前書いてあります、
そう書いてあります、
こっちが大好きこっち系好きみたいな、
分かりやすくね、
親も分かんないですもん、
そうね、そうか、
こいつ自分の髪の毛をたまにこう自分で切ったりとかし、
ああはいはいはい、あそうか、カバンが一緒だったからね、
無駄にね髪の毛短い、ここだけ短い時とか、
前髪が短いと
か、これ大好きだね、
そうそうそう、ざん切りでみたいなね、
いやハサミ好きだったんですよね、
ハサミ好きだ
った、そうあったね、
ね、
そう、
いいね、ぜひ今度鉄鋼ですと双子団体をね、
ちょっと双子あるあるを、
双子あるある、双子あるある、
ね、
面白いね、ちょっと、いやいや近々会いますから言っときますよ、
はい、
さあ他にもあります、
続きましてはカブトムシコさんからです、
カブトムシコさん、
はい、
ムシコ、
出演した作品で印象に残っている敵キャラは誰ですかと、
敵キャラ、
敵、
お
ー、これ僕から言っていいですか、
あ、大レンジャー、
もう僕はもうあれですよ、豆腐仙人、
豆腐仙人、
豆腐仙人、
豆腐仙人、豆腐でよった、
敵がいたんですけど、最高に面白かったですね、
はいはいはいはい、
もうねあれね、なんだろう、口がねこうやってちょびちょびしか動かないし、
変身後ね、
パッと見もう本当にね超可愛いんですけど、技がダッサいんですよ、
どんなん、
あのね、サイの目切りとか言って、
はいはいはい、豆腐だから、
そう、豆腐サイの目切りって言って、こう中華包丁でうわーって絵なんですけど、手のアップとこう、豆腐が切れてる、
切れてく
イメージの映像がパンって流れて、俺がパンってやられる、
ダッサ、俺それにやられちゃうんだみたいな感じで、
ダッサっていうね、
それインサート
で、そうインサートで、ほんとこれねぜひ見てほしい、こんな技でいいんだろうかって俺本当に仕上がりの最初に初号
っ
ていうか見るじゃないですか、何これ、俺本当に時が止まった思いでした、僕初めての主役の話だったんです、しかも、
ね、
どんな壮絶な戦いになって変身をって言ったらおかしいですけど、どんな、ね、アクションがあってどんな必殺技があってっていうのは分かんないんで、台本でしか、
はいはいはい、
もうすごいかっこいい想像するわけですよ、で特にその前の話も達也さんとかが、シレンジャーがこう、幻なんとか戦とか言ってボンって出てたり、かっちょいいとか思ってて、出てきた技がそういう豆腐のアップでこうやって
コンコンコンと最後の日に
それでバンってやられちゃう俺がいるわけですよ、
サブタイトル豆腐で酔っただからね、
そうですよ、まあ、最高に
可愛い、なんだろう、可愛いというか
面白い感じでしたけど、変身前の役者さんが、うん、あの大野研究会のシュルヤさんだったんですよね。そうですそうです、チャップリンみたいな格好で白塗りでね、うん、だから仮面ライダーゼクロスの中身ですからね。
お
お、であと映画版のエイトマンの中身というか、うん、エイトマンそのもので、だら僕ら見るとあのエイトマンはあれ、顔に密着するタイプのあの仮面だったわけですよ。で僕らが見るとエイトマンの中でシュルヤさんの顔そのまんまやんって思うような、あでもまあいろいろアクションの、ね、スーツアクターとしてもいろいろ活躍するし、役者さんとしてもいろいろね、あの頃はやってましたけれども、豆腐仙人は、
豆腐仙人、豆腐仙人覚えてますね。
豆腐で酔ってから、豆腐で酔った
、僕今パソコンの待ち受け画面、うん、まあ、家のですけど、うん、はいはいはい、もう豆腐仙人のこうやってる
あのポーズを撮ってる、
肩組んでる写真があるんですけど、
豆腐仙人と肩組んでる写真がある、あプライベート写真なんだ。
そうなんです、
はいはいはい、それ
が今本当にいい写真
ですね、いいですね、はいはい、
素敵なんですよ。
また大連じゃまた、うん、敵のキャラクターも魅力でしたね。
面白かったですね。
面白いよね。
そうそうそうそう。
ひもひも男爵ガマグチ王子からね、だから始まって、まあ、うん、まあもちろんサンバカね、
はい、
ね、電話先生破壊社長、はい、そしてもう神風大将、うん、もうね、ハムロ永遠の永遠のライバル、
ひやまさんもいらっしゃったんですよね。
そうです、
そうそうそう、ひーちゃんも、
そうそうそう、
そうそう、ガマダンク、ガマダンク、生ダンク、生ダンク、うん、そうそうそう、
神風大将、
神風大将ね、そうそうそう、声もそうだしね、そうガマダンクもそうだし、結構いろいろ、
ムヒョムヒョはなんだっけ、
ムヒョムヒョは
ムヒョムヒョ
は鍵道化師、鍵道化師は草加さん、ロボット、ミスターロボット、そう草加秀明さん、
いいね、
ムヒョヒョ
ムヒョヒョ
ね、
でどうなの、
あそうです
、いやわからない、
さあ敵は、
いやでもやっぱりシュバルツっていう一番、
あシュバルツ、
シュバルツ
はあれはね、千葉茂さんのね、面白いね、中身石垣ひろふみだ、今ねアクション監督ですけども、
2人がねすごい絶妙なんですよ、
う
ん、
あ、
ね、でもう石垣さんは千葉さんの、うん、そのイントネーションとかを全部計算してしまってるんです、うんうん、
はいはいはい、はい、
すげえみたいな、うん、てかでもシュバルツのテーマが本当によくて、その、
うん、
何ロボットじゃないけど機械、うんうん、機械の、はい、その帝国を作るんだみたいな、結構さもう最終回の方とか結構シュールで、
うんうんうん、
すげえいいんですよね、
お兄ちゃん出てくるね、
そうマッチョナンバーファイブね、
そう、
そうすげえいいのよ、だからね、なんか結構、まあ、ビーファイターって結構テーマちょっと重かったり、
はいはい、
暗かったりするんですけど、うん、あやっぱシュバルツがいたからもうちょっと明るく、
うん
う
ん、
ね、もう裏では笑いつつ涙出るみたいな感じなんですよね、うん、うん、すげえよかった、
まあ、千葉さんすごいですね、
千葉さんはすごいですね、すごい、
そ
う僕らも大
体、
う
ん、ね、もね、
出て
も
ね、何ですっけ、歌舞伎、
はいはいはい、歌舞伎こ そ,
そう歌舞伎こそ、
うん、サッカー歌舞伎こそ、
最高でしたもん、うん、ね、もう、うん、死にそうでしたよ、アブレホルムが
やばい、
うちは潰しかとぐらいもう面白くて、ガラス割るのにホームラン打ったなんだかとか言ってガーとか言ってガラス割ってくるでしょ、
はいはいはい、
言われた中でなんだこれって思っておかしい、
ありえないアドリブするからね、
そうありえない、そう毎回違うしね、芝居がね、
いいですね、出てきましたね、
はい、
はい、
続きましては、
まだあるぞ、
まだあるんですけどね、いいですか、
はいは
い、ラジオネーム星ルビさんからです、
星ルビさん、
はい、はじめまして、はい、私は重工 B ファイターの甲斐拓也を演じる土屋大輔さんの大ファンです、
ありがとうございます、
先日新宿で行われた虫祭りに大阪から参加させていただきました、初めて東京にいたそうです、
あれは
楽しい時間を過ごすことができました、ありがとうございました、
は
い、ここで質問です、
はい、
大輔さんは新素材の研究がやりたくて大学に入ったという話を聞いたことがあるんですが、一体どんな研究をされていたんでしょうか、
はいはい、
私も大学で研究をしているのですが、うん、研究がしんどくて落ち込んでいた時に、うん、大輔さんも研究をやっていたという話を聞いてすごく嬉しかった覚えがあるので話をお伺いしたいです、ちなみに私はお茶の花の研究をしていますと、
お
これからも応援してますと、
はい、ありがとうございます、
はいはいはい、
あ新素材の研究を、
ね
ね、その当時
工学部工学部、
はい、いや僕マジで、
はい、
マジで本当に旭化成の研究室に入りたかったんですと中学校の頃に思い、
はい、
旭化成の研究室に行くにはどうすればいいか、
うん
うん、東京電機大学の応用理化学科に行こうみたいな、じゃあ応用理化学科東京電機大学行くにはどうすればいいかみたいな、はい、逆算してって東京電機大学高校に入ったんです、は
い
は
い、
もう中学校の時からもう本当にその新素材の開発をしたいってずっと思ってて、でちょうどその頃にあの超電導と夢の素材超電導ですね、リニアモーターカーとかで使われてる、あれをやりたかったんです、
で結局もまあ大学でもまあ工業科学科入ったんですけども、
はい、
そこでもやっぱり超電導作り、
やっとちゃんとありましたんだ。4年間遊びたいってさっき言ってましたけど、
ちゃんと、
ね、執行猶予じゃなかったな、ちゃんと
浮いてるでしょ、
浮いた
浮いて、で僕のでもゼミは、卒論はですね、表面処理工学の、今でいうそのレコーダー、じゃあ CD
の、
CD の金属メッキとか、メッキ加工の卒論書きました。
ほう、
はい、
ちゃんとやってる、
すごいね、ちゃんとね、その卒論200ページ、作り、
すごい、
もう騙し作りましたよ。
いや、それ東京電機だよ、あれ、あの調布じゃなくて、
大学は、でも僕大学は結局関東学院大学という、
そっちだった、
はい、
あ、そこ行かなかった
んです、そっちは行かなかったんです、
あ、そうか、
関東学院の工業科学科
ね、なるほど、
八景島シーパラダイス、
そうですわ、近いわ、
そうです、昼休みはあそこで潮干狩りしながら、また午後のゼミに出
る、やっぱりダメじゃん、もう一つのやつ行きましょう、
はい、あとは最後の一つ行きましょう、愛知県もさきちさんからです、
はい、
マスターレナさん、土屋圭介さん、土屋大輔さん、こんにちは、
こんにちは、
私の乗っている黒い原付にブラックビート、青い自転車にブルービートって名前を付けさせていただいてます、双子だとあんなことできるかな、こんなことできるかなとかいろいろ考えてしまうのですが、今までの人生であっと驚く面白いエピソードを教えていただけませんでしょうか。
あっと驚く、
今日はでもあっと驚くこと今までも言ってきましたから、まあこれ聞いてくれればもう
リアルな話で、あっと驚くというと、まあ、ぶっちゃけですよ、ぶっちゃけ、双子で合同結婚式やりました。
素敵、
そう
本当に
やりましたよ、
それ示し合わせたわけじゃなくて、ただ本当にタイミングが同じ頃になったってことなんですか。
ちょうど二人がだからお互い結婚したいねみたいな、あの意識が多分同じぐらいの時芽生えてるんです。
あ、やっぱそういうサイクルじゃないけども、
で、お互いそのね、結納じゃないですけどやって、まあ式はこれくらいだねっていう時に相談をしたら、俺もそれぐらいなんだよみたいな。
あら、
じゃあ一緒にやる？
おい、
まあ友達、まあほぼ被ってるんで。
あ、そうかそうか。幸せは倍だし、倍だし。
じゃあもう呼んじゃべみたいな。
はい。
じゃあもうでっかい祭りにすんべみたいな。
はい。
面白かったですね。
面白かったね。もうやりたいことやってね。
そう。
それはすごい。
いいよ、いい話だ。そ
うね、キリンレンジャーも出てね。
ね、
そう、ブルービートも出てね。
あ、ちゃんとだね。
やりました
ね。あ、すごい。やっぱそれ外さないね。いいね。
ね、
あ、いいな。
そう、大物ゲストにはね、矢尾和樹さんに来ていただ
き、矢尾和
樹さんが最後歌ってくれ
て。はい。
よかった。すごいよかった。ね、矢尾さんすごいよかったね。金井さんが司会でね。
そう、金井さん司会で。ジースタックの司会で。
豪華すぎ。いいじゃん。
そう、そんなやりましょう。
あれはよかったね。
あれは驚く。まあ言えるかわかんないですけど。
いや、いいでしょこれ。お二人が問題なければ全然問題ない。
全然。
これは素敵な話だ。
ちょこっと続きがありまして、大輔さんはボイスラッカー同窓会出演されるんですよね。よかったら圭介さんも出てください。よく考えたらこの秘密基地はボイスラッカーの関係者ばかりですね。楽しみです。
あれ気づいちゃったみたいな。もう第1回目のね、もうあれですよ。
そうですね、
もう大変、もう兄貴や水木一郎兄貴や神谷明さんや、はい、もうあの辺からだーっと、実はもう本当にボイスラッカー関係者でずっとあれ、で一段落ついたところで、じゃあいろんな方をお呼びしましょうねっていうのを知ったんですけど、巡り巡って、そうだ大ちゃんね。
なるほど、
来てもらいました。
あー、もう喜んで。
10月の15日でございます。
もう10月の15日
土曜日でございます。
101号決戦で。
はい。ケネちゃんももしよかったら本当に。
ブルスいいんですか僕。
あの、なりすましてきてください。
大事な要素ですか。偽物が登場するってのは大事。
偽物は、そう。本当はもうちょっと文字が続いたら、そういう偽物の回もやりたかったんですけど、そういう思いもあって。あの時ね、ほら、あの大ちゃんたちにあの刑事の役で出てもらったんですけども、で僕は本当前からその多分そのね。やっぱり警察って一つの憧れってあるじゃないですか、正義の味方のね。で今回やっぱこの間石巻に行きましてね、やっぱりね、警察と自衛隊の皆さんってやっぱりヒーローだと思ったの、すごいね。でやっぱこういう人たちが、まあ我々の夢見ていたああいうヒーローの世界の人たちが 警察とかそういうきちんとした権力を持ってやって仕事としてやってくれたら、うん、こんなに強いものはないなっていうのは、うん、なんとなく子供の頃からこう漠然とこう描いてるものがあって、たまたまあの監督やってくれって話があった時に、うん、じゃああの警察がみんなヒーローだったらどうだろうっていうのがもう自分の中でテーマだったんですよ。
素晴らしい素晴らしい。
でだから所長が仮面ライダー2号で、うん、副所長がキカイダーでみたいなね、
うん、でたけしさんでさ、
そうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそういうようなバーッと流れの中で、うんうん、でじゃ あ, あの若い刑事たちにじゃ あ, あの戦隊のねあの一緒にいつも練習に仕事させてもらった仲間たちにお願いしたいなと思って、
渡り
さん
人に
そうそう、ね、そうそうそう、だ一番やっぱり仲のいいっていうとやっぱり大レンジャー核レンジャーこの辺が中心になるわけですよ、うんね、でね、その時もし本当大ちゃんとケイちゃんと2人ね揃ったら、うん、あの双子デカっていうのがいてもいいんじゃないかな
新しいですね、
いや実はこれね、あったのドラマで、ね、燃える捜査網っていうドラマがあったんですよ。ほうほう。それであの大和田伸也さん、大和田伸也さんが要するに一人二役で、あの双子の刑事の役をやってて、
あ兄弟でやんなかったんですね。
パクさん似てないしね、双子じゃねえしね。そうそう。で女刑事があの岡井久美子さんが出てきて、出てきすぎない
理由近いよみたいな。
あの本当に多分双子デカっていうシチュエーションで大和田伸也さんが二役で、それであの最後なんかこう。敵 の, その、ね、犯罪の 、うん、犯人と切羽詰まった時に最後はその2人が大活躍をするんだけど、その時にはその双子のコンビネーションでさ、
あ
でなんかこうね兄貴の方役でがなんか、ね、時計をねカチャッてこうなんかこうね手をこうカチャッてなんか音がするチャリーンって音がすると弟が OK って言うんでこう指をパチンって鳴らすと、そこでレディーゴーで2人がバーッと同時に敵に向かってって、そこでもうバババーンとやっつけるみたいな。あの頃だからあのほら噂の刑事トミーと松で、ね、でこう松崎しげるさんが、ね、トミコトミコトミコって言うと、ね、あの国広富夫さんがトミユキさんがバーッとスーパーマンになるみたいな、なんかそういうなんか最後に急に強くなるきっかけの双子デカはなんかあの時計をチャリンって鳴らすとパチンって指鳴らすと二人で同時に行くみたいなね、
そうコンビの刑事は
そうですね、それで2つで、ね、双子デカっていうのがあのちょっと自分の中に残って、そのドラマがすごく好きだったのね。お土屋兄弟来てくれた双子デカをやりたい、でもあのドラマの中にそこまで入れるで、ええ、時間がね
超盛りだくさんでしょうね、
もうね無理って思って、ちょっと仕事でごめんなさいとか、いやいやちょっとそれはねそういう風にしろっていうね、そういうあれなんだよとかおぼしめしだろうと思って、
ああ双子デカですか、
そう、まあね、実はあったんですよ、
ちょっと調べてみるね、
うん、そうそう、燃える捜査網っていうドラマでしたね、はい、メモりました、いやでもね本当あの盛りだくさんって、本当今日ねありがとうございます、トーク盛りだくさんでございました、楽しいお話をね、はい、いっぱい聞かせていただきました、うん、俺ね一人っ子だから本当羨ましい、もうこの兄弟でこんだけ仲良くって、うん、兄弟ってもいろいろピンキリでね、なんか俺こんな兄弟ならいらねえとかさ、うん、そういうような話も漏れ聞くこともあるだけどね今日お二人をこうやってね話聞いたら、うん、兄弟いいわ、うん、最高ですわ、
双子はいいっすね、うん、また、ね、やってみないとこの感覚ね、うん、分かんないですけど、
うん、
双子は楽しいっすね、
ねえ、
うん、また兄弟と双子ってまたちょっとニュアンスが違うんですよ、
はい、ですよね、
まあね、また双子になってみないと分かんないですけど、うん、でもチョコさん二人いたらちょ
っ
と熱い感じが
世間の迷惑になると思うので
二度ぐらい上がるかな、ね
温度上がっちゃう、これからの季節本当にごめんなさいって言ってたけどね、
はい、本当双子は面白いですよ、
あ、ね、そうですね、あの最後にじゃ一言ずつ、はい、あの皆さんねこのラジオを聴く方にご挨拶をいただきまして締めたいなと思うんですけれども、お兄ちゃんから、うん、はい、うん、大輔さん、
いやもう本当あっという間な時間が過ぎて、はい、まあまあまあこれでいいのかどうか楽しめたかどうか
楽しかった、
ちょっと分かりませんが、はい、まあまあこれからも全然ねそれこそツイッターだが、はい、ミキシーだいろいろコンタクトの方法あるんで、
はいはい、
まあ、みんなこれから、末永く、仲良く付き合っていただければと思います、
はい、はいはい、ありがとうございます、
また会いましょう、みたいな、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあケイスケさん、
はい、本当に今日ありがとうございました、はい、本当に声かけていただいて、はい、いや面白かったで、はい、こういう形でまた皆さんの前にね出れたりとか、はいはい、なんかこういう風に喋れるっていうのは本当になんか財産だなっていうか、はいはい、
いつまで続くのか、多分10年後も20年後も何かしらこうちょろちょろちょろちょろしてるかもしれないですけど、いや本当にこれは財産だな、ありがたいなって本当に心から思ってるので、何かまたそういうご協力できることはどんどん協力していきたいなと思ってますので、また今後ともね末永く温かくなんか見守っててもらえればなと思ってますので、今日は本当にありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。ということで今回のゲストは土屋大輔さん、そして土屋圭介さんのご兄弟でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
みんなちゃんと聞くんだぜ。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
はい、どうも太郎です。
はい、ジローです。
二人合わせて太郎ジローですみたいな。
いきなりやるなよお前。
いやー、レナちゃん兄弟っていいな。
しかも兄弟っていうか普通の兄弟とは違くて双子ですもんね。
分身って、ね、はい、ということでございましてね、はい、色紙プレゼントの発表をね、滞っておりました。すいません、まとめていきましょう。いきましょうよ、
は
い、
まず43回目のゲスト鈴木美翔さんのサイン色紙が当たったのは、岩手県の沢沢さん、
はい、
兵庫県のトリプルクラウンさん、
はい、
神奈川県のチャブヤさん、
はい、
以上3人です。
はい、おめでとうございます。そして
続きまして44回目のゲスト小川輝明さん、
おいおいお
のサイン色紙は神奈川県コマさん、
うん、
私はカクレンジャーが大好きです、
はい、
大人になって見返してもとても面白くて、最高です。月日が経っても私の中でヒーローイコールカクレンジャーでありサスケなんだなと思いましたと、
ね、はい、はい、
続きましては、徳島県の
徳島からありがとうございます。
はい、くんのパパさんです。
はいはい、
3月11日に起こった東日本大震災では、うん、歴代の特撮ヒーロー番組の出演者に声をかけ、被災者の子どもたちへツイッターで応援メッセージを送っているとのこと、うん、大変素晴らしいことで、これからも小川さんだからできることを続けてください。期待していますと。
熱いメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。続きましては山梨県のマッキーさんです。はい、小川さんのファン歴はとても長いのですが、役者になるきっかけのお話を聞けたのは初めてでしたので、とても興味深く DJ のお二人と一緒にうなずきながら聞かせていただきましたと。
小
川さんの本の発売がありましたら必ず買いますと。
あ、そうですね、ぜひまた番組でもね、そうなった時は、
ね、発売日が分かったら教えてくださいと。
はい、ということで以上の皆様おめでとうございま す。そして、もちろん今回のですね、土屋大輔さん、圭介さんのサイン色紙の方も、はい、番組の方で受け付けておりますので、どうぞ二人への熱きメッセージとともに送っていただきたいなと思います。はい、というわけでですね、今回はこのぐらいにしたいと思います。はい、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。